皆さんこんにちは、藤原直哉です。6月の NSP 事局並びに日本再生戦略、勉強会を始めたいと思います。今月もコロナでですね、オンライン開催になったわけでありますけども、コロナバージョン2がなければですね、もうこの秋には、世界的な人の移動も自由化されていた可能性が私はかなりあったんじゃないかと思うんですが、残念ながらこの変異型と言われる感染力とそれから毒性の強いバージョン2が出てきましてですね、まあはっきり言って半年ぐらいちょっと先送りになった感じがしますね。これからちょっとウイルスの様子を見ていきますけどもですね、急激に出てきて、で、なんか退くのも急激じゃないような風に見えるんですね。ただまだまだその第2波第3波変異型のですね、あり得るし他の変異も毒性強いの出てくる可能性もありますので油断はできないんですけども、かなりなんか急ピッチな展開のような感じがしますね。去年みたいにまったりとずっとなんかゆっくりと感染者がどんどん増えていくって感じではなくてですね、急激に感染者が増えてまた急激に減るみたいな感じに見えてますから、ちょっと去年とは違って、雰囲気としてはちょっと別のものような感じがしますね。ただやっぱりなんかその今のこの変異型こそですね、100年前のスペイン風邪によく似てるんですよね。100年前のスペイン風邪もですね、実は突然出てきて突然消えるっていう形だったんですね、あれ。だからむしろそっちに近いんですね。そして当時は若い人がよく感染して亡くなってるんですね。今回も変異型って割と若い人が感染しますでしょう。だからなんか似ててですね、不気味だなという感じがしています。中国の方からは鳥インフルエンザの一種がね、人間に感染するのは確認されたとかいう情報が出てましたけども、100年前のスペイン風邪も鳥インフルと言われてるんですけどね、よくわかんないんですけども、どうなっていることでしょうかね。さあ、じゃあちょっとまずコロナの話からですね、こういきますけども、今のコロナの状況からちょっと見てみたいと思うんですね。これですね、これがですね、よく出てきます、ジョンズ・ホプキンズ大学の、ページなんですけども、現在の世界のコロナの日々の感染者は、2回目のピークが今終わろうとしているところです。1回目急速にこう終わりかけてきたんですけども、ここで変異型が出てきたんですね。で、また急に上がりましたが、また急にこれが減ってきてます。これはワクチンかどうかは極めて疑わしくてですね、前から言ってるように、例えばそのインド洋の島国セーシェルはですね、世界で最もワクチン接種率の高い国ですが、ここでものすごい感染になっちゃったんですね。ワクチンはあまり関係ない可能性があります。むしろ、1年目にものすごい死者が出たところは2年目は穏やか。1年目穏やかなところは2年目がすごい死者と。こういうのがスペイン風邪の特徴だったんですね。なんか同じようなことが起きてる可能性あります。で、ここで今急速に減ってるのはですね、イギリスとかアメリカで、ヨーロッパ、アメリカで急速に減ってるからで、反対に変異型はここでものすごく出てる国が結構多いんですよね。だから、ちょっと入り混じった状況になってます。しかし全体としては感染者減ってきてます。死者も減ってきてるということですね。で、今ですね、世界で一番ですね、新規感染者が多いのはインドなんですね。インドはですね、こういう形になっております。これですね、非常に不思議な形で、1回目のピークはですね、隔離に失敗して全部山が繋がっちゃって、最大1日10万人まで行ったんですね。10万人の感染者ですね。で、これ減ってきたんですが、テールが長くてなかなか収束しなくて、そのうちに変異型が猛烈に始まるんですね。これ猛烈になってくるのがですね、その3月の終わりぐらいからですね、3月の終わりぐらいから猛烈になってきて、で、特に4月以降が本当に強烈なんですね。強烈、猛烈が4月以降ですよね。で、ピークがこれが5月の初めですね。ちょうど日本だと5月の連休の頃、そこから急速にこれ減ってきてますよね。別にイベルメクチンをその中国、インド人全部にその配布したわけではないと思うんですよね、これ。やっぱこれが自然にこうウイルス消えてったんじゃないんでしょうかね。で、死者の数もですね、もうピーク打ったという感じで、ですからインド変異型はどうもピーク打った感じがするんですね。こういう猛烈な上がり方と猛烈な下がり方っていうのをちょっと覚えておいていただきましてですね。例えばタイがありますけども、タイですね。タイも似たような形してるんです。ちょっと滑らかに見えますけども、こうやっぱ急速にこう出てますよね。はい。タイもなんか、これがちょうど4月の下旬なんですね。4月の 下旬以降急速にこう出てきてるんですね、これね。で、あとはですね、まあ、いろんな国ありますけど、台湾見てみましょうかね。コロナで今でも優等生だと思いますけども、台湾ですね。これも急激に出てきたんですね。まあ、感染者の発生を急激に抑え込んだんで、もうこれ以上あんま広がらない可能性もかなりあると思いますが、まあ、死者もですね、それからその感染者も急激に出たんですね。台湾の場合はこれ5月半ば以降ですね。だからちょっと国によってこうずれてるんですね、ピークがね。でも突然この感染者が吹き出すっていうのは特徴ですよね。このインド変異型っていうんですか、これ。で、前にもずっと前にお話したと思いますが、100年前のスペイン風邪の分析結果が今残ってるんですね。100年前のスペイン風邪の分析結果が残っておりまして、当時まあインフルエンザと呼んでますけども、1918年と19年、20年にわたって、3年間にわたって、大きく2回のですね、ピークがあったのが、当時のスペイン風邪ですね。で、これが当時の日本の死者の推移なんです。この黒い線が男女合計なんですけども、猛烈な死者が突然出るんですね。ある月突然。で、数ヶ月続いて、もう収束しちゃうんですね。また猛烈なのが出て、収束すると。これがですね、100年前のスペイン風邪でありまして、なんかこの、急激に感染者が出る。当時はだから、まあ社会的距離とかですね、なくてマスクはしてましたけども、まあ皆さん外出を控える程度でありましてですね。で、やっぱり治療法も今とは違いますんで、ちょっとだいぶ厳しかったなと思うんですが、猛烈な死者になっちゃったんですね、これね。うん、これ死者の数です。日本国内ですね。ですからこういうのを見るとですね、この突然、患者が出て突然その収束していく、さっきのインドでみたいな形がむしろなんか100年前のスペイン風邪に近いんじゃないかと思うんですね。で、台湾もこんな感じなんですね。だからこう登るのも早いけど下るのも早いというふうな可能性はありますよね。で、しかしこの非常にこのまあわからないことも多くてですね、なんでこんな風なのかなんですけどもね、その一週間にどれだけ患者が増えたかって統計が最近できたんですよ。週間の患者数の推移の統計が出るようになりましてね。例えばセントマーチンっていう国ありますね。これカリブ海の島国です。観光地ですけどもね。その前の一週間が0人だったのに、この一週間125人って言うんですね。分母が0だと伸び率は無限大のはずなんですが、まあ 12,500% と、まあ何かの方法で計算したと思うんですけども、セントマーチン見てみますけども、こんな感じなんですね。うん、ここがいきなりボンと出たっていうことなんでしょうけども、まあ、去年もうある程度出たんですが、今回またボンと出てんですね。まあ、これなんで出たのかよくわかんないわけですよ。で、ちょっと他の国見てみますけども、今ですね、こう、孤立した島と、それからアフリカで、ものすごい感染者がいきなり増えてるんです。孤立した島でそんな感染者増えると思いませんけども、いや孤立した島でものすごい感染者が出ていて、あと一つはアフリカなんです。あとウガンダですね。アフリカはですね、1回目はね、それほどでもなかったんですよ。これだと500人でしょ。だからそれほどでもなくても、今でもまあそれほどでもないんですけども、今またなんかウガンダでものすごく感染者が出てきましたよね。これがちょうどですから5月半ばですね。5月半ばから急激に出てるんですよ。でこれ一体なぜなのかよくわかんないですよね。感染者いきなりほとんど入院、ほとんどゼロになったんだけど、またなんか出始めたんですね。で、死者もまた出始めてんですね。だからなんか、孤島と孤立した島と、それからアフリカで、なんか結構出てるんですよ。なんでこうなるかよくわかんないですね。からアフガニスタンですね。まあ、ここは戦火に見舞われてるんですが、ここもすごいでしょ。これ、指数カーブでずっと増えてますよね。で、なんかこういろいろ見ていくとですね、まず一つはですね、中国、インドの周りの国でこういうのが多いんですよ。アフガニスタンも隣が中国でしょ。中国、インドの周りの国でこういうものすごい感染が結構あるんですね。ものすごい勢いで感染するのが。中国国内はいつものようにこの情報を隠してるから、もう本当のことはわからないわけですよ。中国国内の情報は実によくわからないんで、でもやっぱりなんかこう、中国の周りでですね、なんか猛烈な感染出てるんですね。意味はよくわかんないですね、正直言って。で、それからその日本なんですけども、ちょっと日本の様子を見てみたいと思いますが、 これが日本なんですね。日本はですね、今回の2回目のピークがもう過ぎてます。かなり過ぎていて、2回目のピークはですね、これが5月の9日だから、あれですね、5月の連休直後ですね、ここがピークで、あと急速に落ち込んできてるんですね。で、これ本当急速に落ち込んできてますよね。この1月の時と同じですよね。だから、まあ変異型もピークは超えてる可能性があるんですよ。ただ、これ見ていただくとわかりますように、現在患者さんが何人いるかという数を見たら、まだかなり高水準なんですね。最悪のピークは今回超えたんですよ。患者のピークは1回目超えたんです。でもこう、一応下がってきておりますが、まだ今5万人いるんですよね。アクティブケース、感染者と確認された人が5万人いて、だからこの数倍は普通いますよね。ですから医療は逼迫して大変な状態であることは間違いないですね。ただ減ってきてはいるんです。で、死者の数はしかしね、見てください。これ減り方が鈍いんですよ。死者の数の減り方がちょっと鈍いでしょ。これ1回目に比べて。感染者が急激に減ってんのに、死者の数の減り方が明らかに鈍いですよね。これはやっぱ毒性が強いってことなんじゃないんでしょうか。毒性が低ければですね、死者もそんな出ないし、死者の減り方もかなり急激だと思うんです。ところが死者の減り方が緩やかなんです。これ他の国もなんかそういった傾向を見られます。どうもですから、この変異型は危なくて、死者の数がですね、減らない、重症化するということがあるんじゃないんでしょうか。でもですね、この2回目の立ち上がり方は緩やかですよね。さっき見たインドとかアフガニスタンで見たような指数カーブでいきなりグイグイというのはちょっと違いますよね。ちょっと違ってちょっと緩やかな上がり方ですよね。だからインド株はまだ日本にあまり入ってきてないというような報道がありますよね。確認されてるけどそんな数はまだ多くないと。でもこれインド株のすごいのが出てきたらいきなり患者が出ることもありえますよね。ただインドの方はもうなんかピークって収束に向かってるような感じですから、だからもうあまり心配なのかもしれませんが、まあ、いつものようにあのコロナってどんどん変異していきますから、それはまだ全然わからないんですね。ただなんかちょっと今回2回目のその患者数の増え方がですね、インドなんかとはちょっと違いますから、なんかもう一回来るのかなと、夏ぐらいにもう一回来るのかなという可能性はありますよね。だからちょっと用心しておかないとですね、これは、ちょっとやばいんじゃないでしょうかね。ですから、まあ、今のところはですね、警戒は全然解けないっていう状態ですね。で、あとまあ、アメリカなんですけどもね、アメリカを見てみたいんですけども、各州ありますが、アメリカはこう一応患者もですね、それから死者もこう本当収束に向かってるんで、今のところは収束に向かってるんですね。このまま終わるかどうか分かんないんですよ。終わるかどうか分かんないけど、これ見ると収束に向かってますよね。さっきも言ったようにワクチンかどうかは非常に疑問で、ワクチン打っても感染者が増えてる国がありますからね。で、アメリカ国内を見てみるとですね、今一番実は日々の患者の多いのはテキサス州なんですね。テキサス州で、こんな感じで、まあ全体が多いからまだ多いんですけども、まあこうも実は収束してきてるんですね。だから、まあ言ってみると、南米からひどいのが入ってきてるっていう感じはあまりないんじゃないかと思うんですよね。南の方からね。一方、それカリフォルニアですね。カリフォルニア見てみますと、これも減ってきたんですね。ですから、まあ、アメリカ国内はですね、まあ、場所を問わず、大体落ち着いてきたのかなと。ただ、これ見てください。アクティブケースは、横ばいのままなんですよね、これ。カリフォルニアですけども。ということは、これなかなか治ってないっていうことなんですかね、これね。患者数が変わってないんですよね。これも不思議な統計だと思うんで、どういう意味なのかなと思うんですが、カリフォルニア州ね、これ横ばいでしょ？治ってないっていうことなんですかね。でも死者の数は明らかに減ってきてますからね。実に不可解ね。まあですからこういうことばっかなんですね、コロナってね。よくわからない。で、イギリスが問題なんです。イギリスはまた患者が増え始めたんです。あそこはアストラゼネカですか？の、 ワクチンを中心にやったらしいんですけども、まあ、患者が増え始めてですね、これですね、ほら増え始めてんですよ、これ感染者増え始めてんです。なかなか危ないんですよね。前のインドと同じように、さっき見てインドと同じようにほとんど収束に向かってきたらなんか患者が増え始めるんですよ。テールが長いんですよ。これテール、尻尾って言うんですけども、尻尾が長くてですね、終わるかなともなかなか終わらないんですよ。またなんか患者増え始めてんですよ。怪しいんですよ、こういうのね。すごく怪しいんですよ。死者はまだ増えてませんけどね。ですからまあ油断はなりませんですね。でワクチンもですね、今日ご質問もありますけども、あの藤原さんワクチン打ちますかって言うんですが、ワクチン打たないですよ私は。はっきり言っておきます、ワクチン打ちません。あんなものはですね、まあろくなことないです。昔から私ですね、インフルエンザのワクチン打ちません。昔ですね、若い頃あれ打って以来体調悪くなったことがあるんです。以来絶対打たないんですね。今回も同じです。でワクチンはご承知の通り2種類ありますね。不活性化ワクチンと、それからあの遺伝子組み換えた RNA 型ワクチンと2種類ありますよね。不活性化ワクチンというのは普通のいわゆるワクチンで、あの感染しても毒が出ないように、まあ、あのずっと培養していって毒性を抜いてで感染させるのが不活性化ワクチンですね。ところが例えば聖州なんかでものすごい感染者が出てますけども、あれは不活性化ワクチンなんですね。あれでやっぱり不活性化ワクチンは効かないですよね。ちょっと聖州で見てみますけども、効かないですよね。型が合わないと効かないんですね。でもちろん RNA ワクチンだって型が合わないとですね、効かないんですよ。ですからそれは同じなんですけども、だから逆にアメリカでワクチンで本当に患者が減ったかどうか、なんか私疑わしいと思うんですよね。これ聖州ですね。なんかいきなり出ちゃったでしょ、患者がね、こうやってね。これワクチン世界で一番打ってる国ですよ。こうなってるんですね。でもう一つの RNA ワクチンっていうのはモデルナとファイザーですけども、これはその遺伝子を組み替えて擬似的に感染させるんですよね。まあ擬似的に感染させて抗体を作るってやつで、でこれはそのまあウイルスの型が違っても、まあ新しい型ですぐにこの遺伝子組み替えできるから、すぐにワクチンができるっていうメリットがあるんだそうです。普通のワクチンだとですね、何年もかけて培養して毒性抜かなきゃいけないんだけど、こっちだとですね、遺伝子組み換え型だと、まあ、まるでハンコを押すようにですね、新しい遺伝子のを組み換えをやって、それでやれば効くワクチンになるんだっていう話なんですね。ただ問題はですね、遺伝子組み換えした RNA をですね、体に入れますので、一応公式にはそれは消えるってことになってるんですよ。体の中に入れて抗体作ったら消えるってことになってるんだけど、本当に消えるかどうかですね、要するに治験が終わってないんですよね。本当に何の害も及ぼさないかどうかは治験が終わってないんで、で、だから分かんないわけですよ。もちろん不活性化ワクチンも同じですね。本当になんかそれ活性化しないのと、本当に副作用ないのと、副反応ないのって分かんないでしょ。治験終わってないんで。で、実際に例えばそのね、死んだ人の報告とか日本でも出てますよね。厚労省から55人かな、ワクチン打った後死んだ人の報告があって、ワクチンとの因果関係はこれから評価するって書いてありますよね。まあそんなことだから、まあ、まだまだ怪しいわけですよ。まだまだ怪しくてね、まあ緊急使用だってことですね。で問題はだから100年前のスペイン風邪と同じように3回目が来た時ですね、これね。で日本はですね、これ分かるように2回の大きな山で住んでるんです。でその間に小さな山で2回の大きな山で住んでるんだけど、世界は結構3回大きな山があるんですよ。世界は3回大きな山があってですね、当時ですね、だからちょっと3回目をですね用心しておかないと私危ないんじゃないかなと思うんですね。でちょっと国内の様子を見てみたいと思うんですけども、これがその全国の感染の様子で、検査陽性者の数は減ってきてますね。ただ検査件数が減ってきてんですね。これ検査人数は増えてんだけど検査件数が減ってきて、これもよく分かんなくてですね、まあどういうことなのかなと思うんで、件数と人数の違いよくわかんないんですが、しかしまあこれもいずれにしろ右肩下がりですね。だからこれ検査の人数件数は絞ってるんですね、減らしてるんで、それでその陽性者が減ったっていうのはこれも怪しい話でね、オリンピックを見分けてですね、なんかオリンピックどうしてもやりたいから減らしてんじゃないかなって感じもするんですよね。 ただまあやっぱりそうそうですね、これ1日6000人いたのが今3000人ですから、検査ごまかしだけで半分にはできないんで、まあやっぱりそれは減ってきてんだろうと。ただ死者の数は横ばいですよね。死者の数は今なんか下げ傾向とはこれ言えませんですね。だからやっぱり毒性が強いのかなと、死者の数は減ってないんでやっぱ危ないですね。で若い人が多いですよね。20代とか10代も結構いましたね。バージョン1の時はあんまりいなかったでしょ、若い人は。でもバージョン2は結構若い人いますよね。100年前のスペイン風邪とよく似てますよね。まあだから今後どうなるかはまだわかんないですね。で、例えば東京都、都道府県別に言いますけども、東京も検査陽性者数がですね、まあピークの半分ぐらいになってきてるんですね。で、ただこれもですね、検査人数が減ってきてますから、本当かなと。よくわからんわけですよ。で、死者の数は今増えてますよ、こうやってほら。ね、死者の数また増えてきちゃって、怪しい話ですね。で、東京の周りはあんま検査やってないんですよ。やっぱりそのオリンピックなんじゃない？オリンピックで、陽性者数を減らしたいんでですね、検査やってないんじゃないですこれ。絞ってんじゃないですこれ。一方、大阪は検査やってんですよ。大阪の陽性者数はだいぶ減ってきましたね。ピークの6分の1ぐらいになってきましたね。ですから早いでしょ？ 4 月の末、末ぐらいが、このあたりが本当のピークですよね。このあたりが本当のピークで。で、今5月末過ぎたとこですから、約1ヶ月で急激に減ってんですね。だから、上りも早いけど下りも早いという感じがしますよね。で、大阪はやっぱ結構検査やってんですよ。検査やってて、だからそんな減ってませんよね。だからこれは本当に減ってんじゃないかなと思うんですね。で、しかしこれですね、患者の伸び方がさ、まあ、こっから始まってますよね。3月の中旬から始まって、割と、まあ、急激っちゃ急激にこう伸びてますんで、こういうパターンですから、まあ、これがですね、要するにそのインド型かどうかですよね。まあ、インドのような、その急激な形かどうかだって言われると、ちょっと違いますよね。ちょっと緩やかですよね。ちょっと緩やかな動きじゃないですか。沖縄県見てみたいと思うんですね。沖縄県は今ですね、検査陽性者数がまあ増えてます。ちょっと横ばいになったかもしれませんが、まだちょっとわかんないですね。で、検査は、ここがちょっと飛び出してるから見にくいんだけども、検査やってますよね、これね。ちょっとここが特別飛び出しちゃってるから、ちょっとわかんないだけで、検査やってんじゃないですか、ここね。で、ここはだから5月から急速に伸びてんですよ。5月からね。5月の連休明け、他がだんだん静まった頃から急激に増えてますよね。そうするとこれ、まあ、地理的には中国に一番近いところだし、なんかその、ね、中国の周りであるような急激に患者が出るという、そういうタイプなのかもしれませんよね。よくわかんないですけど、時期的にはその時期に相当しますよね。ちょっと伸び方は当然緩やかですけどね。でもそうは言ったって、日々50人だったのが今もう250人ですから、5倍ですから、それは病院だってどこだって大変ですよね。死者もやっぱ増えてますよね。まあ、もともとそんなに死者がいないとこですけど、それでもやっぱ増えてますよね。そして、緊急事態宣言が出ました。これ広島県ですね。広島急激なんですよ。見てください、これ。突然ボーンと出てんですよ。ほぼ、ゼロとかですね、20人とか行ったのが今200人だから10倍なんですよ、これ。いきなり10倍になってんですよ。で、重症者も増えていて、死者も今増えてるとこですね。これはだからやっぱりなんかちょっと別のもんなんじゃないですか、これ。今までほとんどないんですよ、感染が。1回目のピークは去年の末ですから、ねえ、しかもこの程度でしょ。で、今回それよりはるかに多いんですよ、患者がね。これはなんかその、まあ、バージョン1と明らかに違うタイプの感染ですよね、これね。広がり方がちょっと違いますよね。何が原因なのかよく知りませんけども。検査もそれなりにやってますよね、これね。ここは集計してるから、こう、間ゼロになっちゃって、で、こうまとめて出してんだと思うんですね。まあ、集計の問題だけだと思うんで、そうするとまあ、かなりやってんでしょうね、これはね。なんかちょっと別のもの、ウイルスかも、別の方かもしれませんよね。で、あと、岡山県も緊急事態宣言出てましたね。これも同じなんですよ、これ。ものすごいんですよ、これ。いきなり出てるんです、これね。で、こういう様子はですね、実は 米軍の情報を見るとね、実はよくわかるんですね。日本政府の言ってることはわけわかんないんで、米軍の情報を見るとよくわかるんです。あれと同じですよ。福島のね、第一原発の事故の時と同じで、まずこれアメリカ空軍の地図なんですね。これアメリカ空軍の地図で、北海道から沖縄まであるんですが、これ赤のところはですね、ワクチンを打った人でもここは制限ないしは立ち入り禁止なんですよ。アメリカ空軍。だから北海道から始まって、関東圏は群馬まで、あと中部地方、から関西、中国地方、それから九州、福岡ですね。あと石川県。ここはワクチンを打った人でも制限ないしは立ち入り禁止という、そういう地域です。だから東京は来れないんですよ。紅葉で来るなら別ですけども、使用だったら東京は来れないし、もちろんそのワクチンをしていても、レストランなんか、バーとかないところはもちろん入れないですね。で、ワクチンをしてない人はそれに加えて、滋賀県、高知県、大分県、熊本県も立ち入り禁止なんですよね。これがアメリカの空軍ですね。で、やっぱりここほら、岡山、広島入ってますよ、立ち入り禁止に。北海道も入ってるんですね。やっぱりなんか急激に増えたところっていうのは、福岡もそうだけど、立ち入り禁止になってますよね、これね。それからこれはですね、アメリカ海軍の方ですね。海軍の方で、これがそういう文章なんですけども、立ち入り禁止なんかを指定する文章なんですけどもね。まあこれ具体的にいろいろ書いたんですよ。あれはやっちゃいけない、これは許されるとか。でも米軍の場合はそのワクチンしてるとしてないので全然違いますからね。ワクチンの接種の有無で行動制限全然違うんで。で、これ海軍で、この黒いところは立ち入り禁止なんです。ですから北海道、茨城、愛知、滋賀、京都、兵庫、大阪、岡山、広島、高知、熊本、福岡はアメリカ海軍は立ち入り禁止です。あと沖縄も立ち入り禁止なんです、これ。で、関東圏はですね、ちょっと拡大して地図がありましてですね、これですね、東京都と川崎市はですね、これはハイリスク地域と指定されてます。ハイリスク地域なんですね。うん、で、これそれぞれだから全部制限があるんですね。制限があって、それで決められた制限があるんですよね。ですから、とにかくこの、まあ、かなり厳しい規制をしていることは間違いないですね。それから陸軍ですね。これは座間に本部があります陸軍ですけども、陸軍はなんか見ると一番緩やかで、それでも北海道は赤で、茨城は抜けてるんですね。福島が入ってて、で、あと関西、中国地方がみんなこれ要警戒地域なんですね、これ。こういうの見ると、まあ、やっぱりなんかちょっと西の方にですね、怪しげな感染があるかなという感じがしますよね。西の方に怪しげな感染がなんとなく見えます、これはね。なんか怪しいですよね、これ。で、これがそのアメリカ海兵隊なんですね。沖縄の海兵隊でありまして、沖縄の海兵隊はですね、かなりまた厳しいルールを設けてます。で、ワクチンを打った人と打たない人と分かれていて、ワクチンを打った人でも、バー、ナイトクラブ、その他の大人の、まあ、社交場みたいなところは立ち入り禁止です。ワクチン打ってない人はそれに加えて、レストランもインドア、アウトドア、両方禁止です。テイクアウトはいいんだと。いうことですね。あと、それから、人がたくさん集まるお祭りも行ってはいけない。ワクチンを打ってない場合はね。それから、あとは、ま、いろいろありますけども、スポーツジムもですね、あ、これはスポーツですね。団体戦で、人が集まってあるようなスポーツは、インドアのものは禁止ですね。それから、パチンコ屋さんも禁止ですね。それから映画館も禁止ですね。それから、グループでの活動も、インドア、アウトドアを問わず、ワクチン打ってないと禁止と。ジムも、インドア、アウトドア両方禁止と、ワクチン打ってない場合は、こういう状況なんですね。で、かなり厳しいでしょ？これはですね、アメリカ国務省のページです。アメリカ国務省の情報なんですけども、これ何だと思います？皆さんこれ。これは、アメリカ政府の渡航制限、渡航に関する情報のページで、この中で赤いところは、フェーズ4の渡航中止を勧告している地域です。行ってはいけませんよと。 行かないでくださいと言っている地域です。まずアメリカの場合だとカナダがそれ入ってるんです。あと南米がそうですね。それから日本がそうですね。で、あとまあロシアもモンゴルもそうだし、ヨーロッパもほとんどそうなんですね。アフリカもだいぶ増えてきました。赤がね。これほとんどですね。もうだからアメリカとしてもほとんどの国が、数から言ったらほとんどじゃないですか。これがその渡航中止なんですよ。行くなって言ってるんですね。かなり厳しいでしょう。で、その次はこの、まあ、黄土色ですね。濃い黄色。ここはだから、要警戒ですよね。で、黄色が注意で、で、何もないのが緑なんですけど、青なんですけども、青がないんですよね。探してんだけど。例えば、島ありますよね。ケープベル、ケープベル、ベルデって言うんですか?カーボベルデって言うんですか?ここ。大西洋の島ありますよね。ここ真っ赤っかでしょ、これ。ここもだから渡航、禁止なんです、中止なんですよ。で、ここはキャナリー島はですね、まあ、黄色ですから、まあ多少いいんですね。で、カリブ海が厳しいんです。さっき見ましたよね。カリブ海厳しくて、軒並み赤が並んでるんですよ。それから太平洋の島もそうなんですよ。太平洋の島ですね。まあインド洋もそうですが、太平洋の島もですね、結構その要警戒なんでね、ここもね。行っちゃいかんわけですよ。だから太平洋の島にでも行けばコロナは来ないんじゃないかと思ってたら大間違いで、太平洋とかインド洋の孤立した島にもですね、だいぶコロナ入ってきてるんですよ。これがなんで来てるかよくわかんないですよね。なんで来てるのか。クック島はどうなのかな、ちょっとよくわかんないですね、これ。ニュージーランドですけどもね。ニュージーランドは、まあ、警戒地域ですね。はい。沖縄じゃない、南極は黄色だから、まあ、要注意という地域です。だから、こう、青がないんですね。こんな状況ですから、皆さんですね、オリンピックはなんだ言ってますけども、日本に来るわけないですよね。そもそも日本に行くおと行きすら出るわけないですよね。渡航中止地域ですよ。選手だ何だったって人ですからね。しかも何万人でしょ?こんなん行かないですよね。こんなの見てたらね。しかも日本は世界の中では極めてそのウイルス対策のルーズな国でしょ。もうなんかね、制限もあるようなないようなでしょ。で、ね、別にああいうワクチン打った人打ってない人のその区分けもないし、まあ言ってみればほとんど何もやってない国でしょ。規制を自主的になんか店閉めてるとかあるぐらいのもんでしょ。世界の常識とはだいぶ違うんですね。そうすると世界はどう見るかって言ったら、極めてルーズな国だと見ますよね。ウイルス管理には極めてルーズな国で、そうすると危ない国ってなりますよね。後進国並みの国だって話になりますよね。いやー、これは危険ですね。だからそれはこいつだって来ないんじゃないです、みんな。こんな危ないのっていうことになったらね、来ないんじゃないかと思うんですよ。で、実は日本政府もですね、今ものすごい厳しい入国制限やってますよね。皆さんご存知の通りで、外国人はまず入れませんですね。オリンピックの特例なんて話は聞いたことないですよね。だからやっぱりこう、出国しない、あるいは入国できないという形でこのまま行くんじゃないですか。例えばヨーロッパなんかもですね、収束だ収束だなんて言ってますがね、イギリスはまた増え始めたでしょ。で、ほとんどヨーロッパ大陸はほとんど渡航中止かですね、あるいは要警戒ですよね。警戒地域だから、ほら、自由に人が行くなんてことないですよ。例えばギリシャはですね、外国人観光客の受け入れを再開したと言ってますが、アメリカ政府はこれ赤のままですわ。ね、外にみんな行かないわね、これ。怖いから。ねえ、怖いから行かないじゃないですか。だからまだまだコロナはすごくて、まあ、オリンピックは狂気の沙汰だってことですね。だから、まあ、なんであんな風に言い張ったのか、いくつか理由も考えられますけども、やるやるっつってね。まあ、一番は、まあ、やんないと内閣終わって全部終わっちゃうからだと思うんですけども、あとはやっぱりね、やるんだと。しかし、選手は誰も来なかったと。来ない選手が悪いと。いうふうな決着にしちゃおうっていう可能性ありますよね。選手のせいにしちゃうんだね。来ない選手が悪いと。あるいは、入国管理が悪いと。ね、入国させないんだが、意地悪してると。そんなこと言ってですね、人のせいにしてしまおうという可能性ありますよね。でもまあ、これじゃあ、起用がないんじゃないでしょうかね。誰もね、見てるとそんな風な感じがしますけどね。はい。まあ、これがその、コロナの今のところの状況ですね。それから、さっきのこれなんですけども、こういう状況で、アメリカの、 その疾病対策センターのファウチのメールが次々と情報公開され始めたんです。これは傑作なんです。そもそもファウチがですね、トランプ時代からこのコロナ対策に携わってましたよね。で、最初のうちトランプはファウチの言うことを非常に懐疑的でにあったんですが、そのうちですね、断固としてファウチの言うことを聞かなくなったんですね。皆さん覚えてないと思いますね。ファウチの言うことを全然聞かなくなりましたね。で、中国の研究所からウイルス流れてたって話もファウチたちは否定してましたけど、トランプはアメリカ政府としてはっきり認定してましたよね。だからあるところからそのトランプたちがファウチのデタラメさに気がついて、でファウチの言うこと聞かなくなったというのは、まあ我々記憶しているところですけども、そのメールが出てきたんですよ。ファウチメールってやつで、なんかこの人すごいメール魔だったらしくて、1日1000通ぐらいメール来てたんじゃないかとですね。80歳なんですよ、この人。80歳とは見えませんですよね。80で、で1日1000通ぐらいメール来てたらしいんですよ。でこれが今続々とね、公開されてるんですよ。でここに出てるこのサイトは今3000通ぐらい出てるんですけども、もっともっとなんか出てきそうなんですね。これは正規の情報公開に基づいたもんだからリークではないんですね。じゃあ誰が出したのかですよ。で、すごいことがたくさん書いてあって、例えばそのウイルスはですね、自然のものではないと、自然のものと断定できないってテレビで言ったんですよ。メールが公開される直前にですね、テレビでこのファウチが出てきてね、ウイルスが自然のものであると断定することはできないとこう言ったんですね。いや、これは大変なことですよ。それで大騒ぎになったんです。で、やっぱりトランプの言った通りだと、武漢の研究所なんだろうと。しかもですね、オバマ政権の時から、そのアメリカと中国で、そのウイルス研究が行われてたって言うんですよ、共同で。その部下の研究所においてね、共同で行われていて、アメリカが金を出してたって言うんですよ。それはね、アメリカ国内で禁止されていたウイルス研究らしいんですよ。アメリカ国内で禁止されたんで危ないんで、中国に持ってったらしいんですよ。で、アメリカが金出してファウチがリーダーシップ取ってそこで研究やってたんだと。そしたら理由は分かんないんだけど、それが漏れ出しちゃったらしいんですよ。意図的に漏らしたのか事故で漏れたのか分からないんだけど、漏れちゃったらしいんですよ。それでこの騒ぎだって言うんですよ。で、遺伝子をいろいろ改変してたんですね。最初からだから、あのコロナウイルスの中には自然界では起きない遺伝子の改変が起きてるってことは分かってたんですね。ただウイルスってどんどんどんどん変化していきますから、その漏れ出した時そのままでやればまた話は別なんですけども、それが次々変異してますよね、今ね。だからもう収集つかない状態になってるってことなんだと思うんですね。ですから、そのこれはですね、こういうことなんですよ。要するに中国の中に昔日本がやったような731部隊があったってことですね。731部隊が、中国っていう国ありますよね。清国が20世紀に滅びて、で中華民国になりますね。ところが中華民国は全然安定しなくてですね、そのうち日本が満州に出てって満州事変を起こして、で満州国を打ち立てますよね。まあ傀儡国家ですね。でですから中国の中に日本の傀儡国家があったんですよ、満州国という。でその満州国という傀儡国家の中で、日本は当時の細菌の研究をやりますよね。それから731部隊ですよね、石井中将の細菌の研究をやってて、要するに日本国内と天皇がいますから目を光らしてるんで変なことできないわけですよ。で満州みんな持ってってやるわけですよ。満州は誰も目が届かないんでね、やりたい放題だったんで。しかもその傀儡国家ですから、確かに国王はいるんですけども、その上に関東軍司令官がいて、関東軍司令官が全権握ってますからね、関東軍司令官の国ですから、やりたい放題できたわけですよ。でここで細菌の研究やってたわけですね。同じことなんだろうと思うんです。中華人民共和国の中にアメリカと中国の、あるいはアメリカと中国だけじゃないな、いろんな世界のディープステートの連中が作った国家内国家があって、でそこでそのウイルス研究もやってたっていうのは本当のことなんじゃないかなと思うんですよ。でこの連中がだから中国を乗っ取って、中国の名前でいろんなことやってたんじゃないかと思うんですよね。でそれが要するに露見した瞬間ですよね、この話は。だから要するにこのアメリカと中国の裏のラインが一気にこのウイルスで浮かび上がってきたってことですよね。で昨日もですね、記者会見でそのバイデンはですね、ファウチどうするんだったら、ファウチ信用してるとクビにしないとか言ってまして、まあ粘りますよね。粘れば粘るほど大変ですよね。 こういう時にですね、人事で粘ると、粘れば粘るほど傷口深くなりますよね。まあ、そういうオペレーションでやってるんでしょうけども、まあ、そういうことが分かってきたわけですね。で、トランプは早速ですね、まあ、コメント出しましたよ。あれですわ、10兆ドル払えと、中国はね。お前ら責任あるだと10兆ドル払えっていうことですよ。だからこの10兆ドルは、アメリカの裏切り者と中国の裏切り者と両方ってことですよ。世界の裏切り者っていうのかな。世界の裏切り者は10兆ドル払えっていうことになりますよね、これはね。ついにだからこう、五かの証拠を捕まえたという感じになってきたんじゃないんでしょうか。だからこのワクチンの話はですね、これからが見ものですね。どうやって暴かれていくかですね、今回の様子ね。今この時期に、その、ファウチのね、メールが出てきたってのは、これは間違いなくトランプたちの動きだと思うんですね。トランプたちにこうした動きだと思いますよ。じゃなきゃ、今あんなメール出ませんわね。そうすると、なんかこれ完全にオペレーションだと思うんですよね。だから私、五輪もオペレーションじゃないかと思うんですよね。要するに IOC って、まあ、ものすごい利権の塊でしょ。それから日本だと清和会って利権の塊ですよね。清和会ってやつが。笹川財団清和会が利権の塊で、そのオリンピックは一網打尽にできる大チャンスですよね。エプスタインとか、それからこのワクチンとかオリンピックっていうのは、悪党たちを一網打尽にできる大チャンスじゃないですか。みんなが揃ってますから。で、オリンピックひっくり返して全部秘密暴いたらですね、これは清和会どころかですね、アメリカの戦争や、竹中なんかもちろん、裏社会まで全部出てきちゃいますね。ヨーロッパ貴族の話とか、それから世界のディープステートなんかもみんな絡んでますから、IOC なんかね、全部出てきちゃうわけですよ。なんかね、そういう横に広がりのある事件がいくつかあって、そこをいきなりひっぺがす国民も、世界の人たちも何かと思いますから、本当に悪いやつだっていうことを自作自演させて、世界に周知せしめてから、全部引っ取られるということなんじゃないかと思うんですよね。なんか本当にですね、ここまでかっていうぐらいデタラメさが表に出るじゃないですか。突っ張っちゃって。バイデン側もそうだよね。突っ張っちゃって。突っ張っちゃってるってところは私はなんかね、オペレーションのような感じが、なんとなく雰囲気がするんですよ。突っ張り方がね、歌舞伎みたいな要領で、言ってみれば、水戸黄門のドラマで、やっぱ水戸黄門がその悪党をね、切り捨てますけども、スケさん、タクさんがね。やっぱり、こんなに悪いかと。そこまでひどいか。で、最後は、刃物で、向かってくると。逆切れするってところを、切り捨てますよね。そこまでドラマやらないと、悪が滅びたって感じにならないじゃないですか。どうも私はそんな感じがするんですよ。隠密裏に悪いやつ全部排除して終わりにするなら、もっと簡単にいくらでも方法ありますよね。ところが、そうやらないで全部汚点出して、まさに水戸黄門のあのドラマのように、ここまで悪いか、そこまで悪いか、そんなにお前歯向かうのかってところで一刀両断にされると、ああ、悪は滅びたなとみんな納得しますよね。私はあの演出をね、やってるような感じがするんですよね。まあ、だからこれからどうなりますかね、いろんなところでこれ出てくるんだと思うんですよ。まあ、私は興味深いと思って見ておりますがね。で、日本の方はですからコロナでまさにメルトダウンの状況ですよね。メルトダウンの状況で、これを皆さんご覧いただきたいと思うんですがね。姿ちゃんひっくり返った後なんですけども、これは月刊日本なんですよ。月刊日本ってのは理論右翼の雑誌ですね。月刊日本にこんな記事がありましてね。例えば二階俊博。何が何でも五輪パラリンピックを開催するのかと問われれば、それは違うという意味で申し上げているわけです。亀井静香。菅首相にリーダーの資格なし、彼は今すぐに辞めなければいけないね。民意は明らかだ。藤木幸夫。この人は横浜のドンですわ。菅を横浜市議会議員にした人ね。死んでも横浜にカジノは作らせない。そのために我が身を捨てても惜しくありません。これが特集なんですよ。これを見るとですね、やっぱりその、安倍菅、清和会、ディープステートをひっくり返した後、やろうっていう人たちがなんとなく見えてきますよね、これね。なんかその、まあみんなロートルなんですけども、若いのはダメですから見てると。若いの全然ダメですから枯れすぎちゃって。やっぱこういうなんかロートルがですね、最後の意地で頑張ってここはひっくり返すのをやってるような感じがしますよね。 私これ決起文だと思うんですよ。この月刊日本のこれ決起文で、これですね、佐高真はですね、これは菅かだ、安倍かだと、菅と安倍の災いだとか言ってますよね。まあまさにその通りですね。菅も安倍も同じなんですよ、これ。菅も安倍も同じでね。だからどうもここはですね、その次が実はあると。私はご聖断に向けて動いてる感じがするんです、こういうのはね。で、コロナ敗戦、永久戦犯は安倍菅加藤だって書いてありますでしょ。加藤っていうのは、あれですね、加藤睦月のあの娘婿の今の官房長官のことですね。で、これが安倍家が次の首相にしたいと思っている人ですから、首相はほら、長州のものだから、明治朝の政府だから、長州の財産なんです、日本政府はね。だからそれを継承するのは加藤だと、安倍家思ってるみたいで、でもそうはさせないぞと。いうことですよね。安倍家の家産、家の財産じゃないぞと日本政府はということですよね。安倍菅加藤って名前並んでるんでしょ、これ。菅かだ、安倍かだって書いてあって。このあたりだから明らかに次を目指す動きがありますね。で、こんなの出てるんですよ。まあこれはどうなるかわかりませんがね。女帝、小池百合子の辛抱遠慮、五輪延期を打ち出すかっていうわけで。いやー、これは打ち出すかもしれませんよ。思わぬことやる可能性は大いにありますわね。まあそんなことで、ここはですね、もうこういう動きも今あるんですよ。一方安倍たちの方は追われるがままですよ。追われるがままで、これ週刊文春ですね。今月号はその安倍特集ですわ。安倍が元凶であると、ワクチンは安倍が元凶であるということですね。で、安倍の場合は、赤木さんファイルも出てますよね。赤木さんファイルについては、この週刊文春で前に詳しく報道されたんです。実は、赤木さんはすごく真面目な人で、誰がいつどのように圧力をかけて、公文書を改ざんさせたかの記録を全部残していたんです。で、主犯は佐川なんです。当時の佐川局長が主犯なんです。改ざんの。で、この赤木ファイルはそのことを書いたんですね。はっきり言うそれがわかるんですね。ところがそれをですね、麻生がかばったでしょ。佐川はかばって文書今まで出さなかったですね。ということは、これは麻生も共犯なんです。麻生と、それから佐川は共犯で、元々のその問題を作ったのは、安倍の妻の昭恵ですから、これみんな一連卓章なんですね。赤木さんファイルは決定的な力を持つものですよね。これはね、人が一人死んでるわけですから、で、ここはだから強力に来るわけです。ですから麻生もその棚ぼたで俺に転がり込んでくるというふうにはならないんですよ。麻生はまあ今ね、黙ってて自分の手元にですね、政権転がり込んでこないかなと思ってると思うんですが、そうはこれはならない展開だと思いますよ。が菅の方はそれはもう総務省の話も出てきたし、また新しい話がね、第三者委員会の話が出てきて、癒着ぶりがはっきりとこう出てきましたよね。総務省の異常ぶり、癒着ぶりがはっきりと出てきたじゃないですか。まあ、それからあと、宮古島市の市長がですね、逮捕された、前市長がですね、宮古島の陸上自衛隊移転の利権の話は、あれは菅と、なんです、泉と加藤でしょ。それから鹿児島県の、馬毛島のあの基地の移転もこの3人組ですわね。だからもうそこら中全部ですね、利権に首突っ込んでるんですよ。菅と泉と、それから加藤はね、勝信はね。だからこれはもう逃げられませんわ。だから今総攻撃じゃないですか。私はですね、もうとにかくこいつら、逃げ回ってんだと思うんですよ。安倍なんか実はすごい気の小さいやつですからね、あれね。本当に実は気が小さいのは安倍なんですよ。気が小さいからすごい腹が痛くなるんですよ。あれ、いろいろ追っかけられててね。実にですね、華奢で、バカなやつなんですよ。だから、安倍とか菅とか加藤とかは、追われてる身なんでしょ。しかも、その、吉川、農林大臣も首。それから、あれですね、菅原も首。それから、河合も首。みんなすごい事件ですよね。次々とですね、首になっていくんですよ。あれ、二階派にいるっていうけども、二階は、菅に頼まれて預かってるんですからね、あれね。菅が連れてきて二階が預かってるだけなわけですね、あれ。全部菅なんですよ。で、このあたり、前段命中だよね。 私は思うんですよね。文春というのは前からアメリカの大使館のリーク記事じゃないですか。そうするともう前からもう清和会は潰すと、清和会潰すということでどんどんどんどん大砲が撃たれてるんですよね。で確実に全部全弾命中してますよね。外れた弾ないですよね。それから週刊新潮の場合はその次のね、菅が次やらせたいと言っているあれですよ、河野に弾が当たってんですよ。これ河野太郎が闇のバス旅行でって話ね。で、まあ次のこれが次の総理か、ワクチン配軍の将と書いてある。まあその通りですよね。まあみんなですね、あんなひでえのはないと言うんですけども、まあ近くでいるするでしょ。仕事でその仕事で河野の周りにで仕事してると言いますよね。声が聞こえてくるんですけども、これひどいと。なまち何か問題が起きると全部人のせいだと。自分以外全てが悪いというような論理らしいんですよ、この人ね。で、まあ、いつかこうなることは分かってて、それで、ですからもう、菅は次河野に渡したいと思ってるんですよ。河野はバカだから、まあ、菅が自分でコントロールできると思ってるわけですよ。だから、河野にしたいと思ってるんだけども、まあ、先手を打って、河野はダメだと、こういう慎重が、ものすごい記事打ちましたよね。で今なんかですね、まあこれ公表されてないらしいんですけども、新聞社の世論調査によるとですね、次の首相候補の一番がですね、なんとね、石破茂なんですって人気の一番が。石破氏こそですね、なんかもう少しね、気張ってちゃんとやった方がいいように私は思うんですがね、まあ今人気の一番が石破氏なんです。だからさっきの月刊日本に近い方ですよ。月刊日本は時々石破さん出てきますよ。月刊日本はね、これ南苑塾ってあったでしょう。私前から権藤政権の話するじゃないですか。あそこ原点なんですよ、これ。これね、ほら、宮崎正弘が書いてますが、大化の改新の削減地南苑塾。それからここ、ですね、権藤政権の予言とかね、まさにこの権藤政権南苑塾、南苑の書、ここがですね、まあその古代から続く日本のですね、まあ、維新の教科書なんですよ。私もだから前から南苑書とか、権藤政権の話ずっとしてるでしょ。京都藤原学校から始まって随分長い間やってますよね。ここがですね、日本の維新の教科書なんですって。だからやっぱりその路線に沿って日本はこれで変えていくことになりますよ。それ、民のための政治、民のための国に住みなきゃいけないんですね、この国はね。実はあれもそうですよ。今話題の渋沢栄一さんだってですね、渋沢栄一さんのあの本読んでみてくださいよ。あれ、論語とそろばん。あれ、現代語訳が出てますから、あれなら読みやすいですね。もう渋沢さんもはっきり言ってますよ。民のための政治であるということね。西郷さんとあの人たちはだから会ってんですね。西郷さんと時代が重なってますから、若い頃ね。で、西郷さんも同じだと。はっきり言ってますよ。で、西郷さんは結論しか言わないから誤解されることが多い人だけども、すごい人だってことを言ってますよね。で、あとは、だから、その、躊躇という言葉ありますでしょ？躊躇って言葉好きなんですね。真心と思いやりですよね。渋沢さんも躊躇を大事にしてるんですね。これ、躊躇と読みます。真心と思いやりのことですね。ここなんですよ。その、日本の立て直しはもうこれに、昔からここなんですね。躊躇でやるしかないね。だから今の連中は躊躇なんか何もないわけよ。清和会なんか躊躇なんかへったくれもないわけよ。分取るだけでしょ。ひっくり返しちゃえと。ね、いうことなんだと私は思うんですね。これはかなり本格的で、だからやっぱり大恥をかかせるためにオリンピックを強行させようとしてる可能性もありますよね、これね。そこに追い込まれちゃったと。菅たちはね。菅、安倍、麻生たちは追い込まれちゃったんじゃないかと思うんですよね。それから、笹川 USA ってご存知ですか？ここね、ここが前からですね、まあその日本のジャパンロビーの巣窟なんですよ。いろいろ出てきますね、これね。これ全員がですね、まあ、言いなりってわけでもないんです。こう出てくる全員がですね、アメリカの言いなりってわけでもないんだけども、まあ、要するに日本はもう、トランプがもうタガはめちゃいましたでしょ？トランプが東アジアもタガはめちゃって、中東もタガはめちゃって、もう戦争を広げられないですよね。だから金儲けだけやってるわけね。金儲けだけやってて、だから日本に武器買わせるわけよ。で、武器買わせるには理屈がいるから、いろんな理屈言ってんですよ。今、台湾防衛とか言ってますよね、これね。まあ、理屈いろいろ言って、武器買わせてやろうっていうことでやってんですね。 で、ここはだから日本が変わらないと、清和会切らないとここは切れませんわね。ほら、麻生とイエレンとか並んで出てるんじゃないですか。彼らにとってみると自分たちの仲間なんでしょ、麻生とイエレンはね。うん、ディープステートの仲間ってことでしょ、これね。そういうことだと思いますよ。そういうふうな行動をずっとしてきた人たちだから、この人たちはね。まあ、イエレンはともかく麻生は頭悪いからね、これね。いわゆる、ヤクザのボスっていうよりも中小企業の親父みたいな感覚ですからね、この人ね。だから大きなことは全然わかんないんじゃないですかね、あの人。中小企業も賢い人は賢いけどね、ここはもうポンですからね、この人はね。まあ、このあたりがやっぱり狙われてるんでしょうね。どっかで一網打尽になるということは大いに私はあるんじゃないかなと思って見てますがね。で、ちょっとまたレジュメに戻りましてね。これが昨今の状況でね。で、このまま行きますとですね、まあ日本政府はもう今の段階でもコロナでメルトダウンで、やはりこの後選挙と五輪がありますが、極めて大変な状況だと思いますね。さっき見ましたように、日米を含む世界の入国管理は限界体制に継続されております。ですから、不特定多数の大規模旅行というのは基本的に不可能ですね。五輪関係者だけだってですね、何万人もいるわけですから、それは不可能ですね。で、日本はだから、非常にその、ワクチン、ウイルス対策が行き届いてない国、ほとんど何もやってない国の扱いですからね、これはこれはですね、非常に良くない状況ですよね。はい。まあ、日本の信用地に落ちたんじゃないですか。で、コロナと五輪で、菅内閣自民党は完全にカサンドラクラス状態だと思いますね。うん。コロナと五輪で、もうだからこのまま暴走して、橋が崩れて谷から落っこって、爆発して終わりという、そういう状況じゃないですか。なんかですね、あれはどなただったかな、どなただか覚えてませんけども、菅の運勢を見た人がですね、あの人今全然うまくいかないって言ったのを覚えてるんですよね。あれだいぶ前だったと思うんですよね。いつの頃だか覚えてませんが、なんか非常に運勢悪くてですね、やることなすことうまくいかない運勢だって言ったのよく覚えてるんですね。確かにそうなんですね。やることなすこと一つもうまくいってませんよね。そう、なんか本人ムキになってますよね。ああ、これはもう完全に自分で自分の罠にはまったなと見てて思うんですよ。一つもうまくいってないでしょ。例えばその学術会議の任命問題ね、あれあんなにこじらせないで決着させる方法はいろいろあったと思いますよ。取引すればいいわけですから。でも全然できないまま結局支持率を下げただけで終わったでしょ。で、ずっとそういうことは続いてますよね。あれ一つもうまくいってませんよね。もともとそういう人なんだろうと思うんですが、とりわけ今なんか非常にうまくいってませんよね。で、自民党もですね、まあさっきの石破さんとかね、亀井とか二階とか、ああいう人たちは、まあこう外側って言いますか、まあ二階はまだ真ん中にいますけどね、まあ半身その外出してますでしょ、半身外に出ていて、そこでなんか踏ん張ってやってますよね。でも、ほとんどの自民党の連中っていうのは、戦争中の軍部と同じで、もう逃げられなくなっちゃって、でも上の言う通りなんか、朦朧と動いてるだけですよね。河野なんかも朦朧としてるだけですよね、これ。だから次の選挙どうなるかわかりませんよね。ですからこの後ですね、私はこう思うんですよ。たとえ五輪を強行しても誰も来ないと。誰も来なくて、来た連中には今度はですね、いろんな問題が降りかかって、例えば感染者が出たとか、圧力を起こしたとか問題を起こしたとかですね、結局五輪やっても多分大失敗で終わるんじゃないですか。世界は当然起こりますよ。いかに日本のウイルス対策がでたらめかであるということをですね、みんな報道しますから、あの福島の汚染水と同じですね。福島の汚染水はすぐ甘くって言ったあの時からそうでしょ。もう世界中でですね、とんでもない国だって話で報道が広がりましたでしょ。欧米もみんな書き立てますよね。続いてこのコロナですよね。私は持たないんじゃないかと思うんですよね。だからオリンピックをやめても持たないし、やっても持たないんだと思うんですよ。だから要するにこれ全部カサンドラクロスがセットアップされてんだと思うんですよ。もうカサンドラクロスが逃げられない状態にセットアップされてて、このまま要するに政和会ディープステートは、だから竹中なんかも含めてね、ディープステートは電通もですよ、谷に落っこって死ぬ運命からもう逃げられなくなってんじゃないかと思うんですよ。まさに昭和20年の8月15日の寸前の 日本の陸海軍と日海軍政府とは全く同じじゃないかと思うんですね。あれね、もう逃げられないんだと思うんですよ。いやーこれはすごいなと、むしろオリンピックのですね観戦なんかよりもですねこっち見てた方が面白いですよ。このカサンドロクラスの方がよほど面白いドラマですね。これねちょっとなかなか見られないドラマで、でいや日々どうなるのかなと思って、どんな風に展開するのかなと思って、どんな次ね横やりが出てくるのかなと思ってですね日々こう注目して見てるんですけどもね、まあ今そんな状況じゃないかなと私は見てと思うんです。でさっき言ったように今首相候補で最も人気が高いのが石破茂氏なんですね。面白いですよね。それから月刊日本は、まあ、権藤政教ですよ。権藤政教内縁書が基本にありましてね、理論右翼がですね、まあ、いろいろやろうって言ってますでしょ、これ。ここなんですよね。理論右翼もいろいろ動いてて、で、安倍、菅は排除すべしと、安倍、菅排除すべしって話だから、まあそうなるでしょう、これね。動いてるじゃないですか。そうすると、まあ安倍、麻生、菅、その他次々にスキャンダルが暴露されて追い詰められていくと。と、最後のご政談は誰がどうするのかと、こういう話になってきますよね。ここはまだちょっと見えないですね。でもこの1ヶ月ぐらいの間にいろんなこと起きると思いますわ。それから、世界のことなんですけども、やはりこの見てるとですね、マネーと軍事の新世界秩序はもうすでに過去のものになったなと思いますね。まずその、バイデン政権なるものは、本当に発足してるのかどうかってことなんですよね。今になってみると、もうやはり、正しく補足してなかったという方が正しいんじゃないんでしょうかね。現在の動きを見ていてもね、要するになんかこういろいろなんか芝居みたいなこと、芝居がかったことやってるだけで、実態はなんか動いてませんよね。いろんなこと決めたとかなんか言ってるけども、別に連邦政府がそれで大きく動いてる様子もないし、軍が大きく動いてる様子もないし、それから国境の様子もね、こうまあ移民が入ってきてるんですが、その様子はですね、私はなんかあれもセットアップのデモンストレーションのような感じがするんですよね。あれわざとそういう風に見せちゃって、で国民を怒らせるための私セットアップのような感じが見ててするんですよね。あれだからっていうのは、飛行機の動き見てるとですね、ほらモンキー氏がいつも飛行機の動き見てるでしょ。あれ見てるとね、もう今年の1月ぐらいからアリゾナテキサスの国境あたりでものすごくたくさんね飛行機飛んでるんですよ。何事かやってんです、あれ。まあ、その移民を移送したりですね、その中でギャングのボスとかいるでしょうか、そういうのを捕まえて、グアンタナム連れてったりとかね、相当動いてるんですよ。それから、モンキー氏の分析だとね、今ね、グアンタナムにすごいね、グアンタナムの交通量が多いんですよ。グアンタナムの往復する交通量が非常に増えてるんです。だから何事が起きてることは間違いないんです。グアンタナムでね。いろんな説がありますが、それはよくわかんないけど、とにかく交通量増えてることは間違いない。飛行機は頻繁に飛んでるんですね。グアンタナモにですね。何かやってますよ。で、トランプ氏もどんどん出てきてるでしょ。で、そう考えてくると、まあ、実はバイデンは、まあ、ね、本当に政権になってるかどうかわかんないし、そもそも本当のバイデンは、私、YouTube を遡って見たんだけど、2008年ぐらいが最後ですよね。私が知っているバイデン、昔のバイデンは2008年ぐらいが最後で、で、だから、オバマ政権の、あれですね、副大統領になってすぐからなんか別の人ですよね。声が違うじゃないですか。昔のバイデンって結構あの人、口がでかかったと思うんだよ。だから割と低く響く声なんだね、バイデンの声って。で、もっと目も鋭くて、いかにもほら、ヤクザのボスみたいな顔、マフィアのボスそのものの顔してたじゃないですか、あの人。こいつは見るからに悪いなと、声もなんかそんなような声ですよね、あれね。ところが、2008年、9年ぐらいからのバイデンは、今のバイデンとよく似ていて、今のバイデンと同じかどうかよく知らないんですけども、よく似ていて、で、声はちょっと、高い声でしょう。で、顎が細いですよね。で、なんかこう、割と普通のじいさんみたいな顔してますよね。あれ全然違いますよね。あれ、雰囲気からして違いますよね。人の雰囲気からしてね。あれはなんか違うんじゃないですか。まあ、そういうふうに考えると、やっぱりこれは、まさにトランプや軍がやっている壮大なですね、ディープステート追放の、本当にセットアップの、 大きなドラマの一環だと考えた方が自然なんじゃないですかね。でやっぱりこう岸信介みたいなことはしないと、そのまあ、敵を味方にしてですね、自分たちのために働かせるっていうのは一時的なもので、だから彼らの利権をそのまま継承することはしないと、終わりにするってことでやってるんでしょうね。結局今ね、清和会があんなにはばっちゃって大問題になってきちゃったのは、岸信介生き残らせたからですよね。戦後の日本の経営に岸信介たちは生き残らされたからあんなことになってるわけですよ。前にもやりましたけども、何が問題かってですね、極東軍事裁判ありましたでしょ。で逮捕しますよね。問題は逮捕されて訴追された人ではなくて、逮捕されたのに不起訴になって戻ってきた人がいるんですよ。この人たちが問題なんですよ。東条たちが死刑になりますよね。これ有名なんですね。被告人がいて、これ、ね、死刑出ていますでしょ。まあこれは有名ですわね。ところがですね、これね、死刑とか終身刑ってあるでしょう。問題はこうなんですよ。不起訴になって出てきたやつがいるんですよ。問題はその人たちなんですよ。不起訴になって出てきたやつがいるんですよ。永久戦犯の中で、これ裁判を免れた永久戦犯被指定者ってあります。こいつらが要するに小物だったか裏切り者だったかどっちかですよね。小物だったか裏切り者だったかどっちかですよ。 こっちはね、だって他死刑だったのに、この人たちは永久戦犯でなったのに、結局不起訴になって出てきちゃったわけだからね。え、小物かあるいは裏切ったかどっちかですね。例えばこの中にですね、あれがいるわけ、小玉義雄がいるでしょう。から当然岸信介いるわけですよ。岸がいるでしょう。鮎川義介もいますよ。笹川彌一もいるのよ。正力松太郎もいるのよ。里見恥もいるのよ。緒方武虎もいるのよ。みんなだから戦後の怪しい人脈はみんな勢揃いしてんじゃないですか、ここにね。これよ、今回これやるとまた過去を未来に飛ばすだけなんだよ。だからもうディープステートの連中を味方につけて、これを自分の手駒で使ってその利権を乗っ取るということをやったら、また全て同じになっちゃうわけですよ。だからディープステートが作った世界そのものを潰さないと、この混乱は終わらないということですよね。だからやっぱりこの第二次大戦の時も日本はこうやって騎士たち生き残ってたでしょ。だからドイツの場合はもっと大胆にそのナチスドイツの科学者たちを生き残らせましたよね。その禍根が全部今に至ってんだと思うんですよ。この底の整理をしなきゃいけないわけですね。第二次大戦の時の後始末で日本の騎士たち、それから、ドイツはそのね、ヒトラーの一味の一部をですね残したんですよ。そこが結局半世紀以上経って大きな災いになったということなんだと思うんですよね。で、ここの大整理っていうことだと思うんですよ。ですからここはかなり大胆なことなんだろうと私は見ていて思うんですね。そうしますとね、今アメリカでその不正選挙の暴露をやってますよね。投票監査って言われてますかね。あれはね、法医学的監査と言われてるんですね。アリゾナ州でやってるやつは。法医学的監査っていうのは犯罪の証拠を見つけ出す監査なんですよ。ね、例えば変死体を検出するのと同じで、変死体を司法解剖するのと同じで、犯罪の証拠を見つけるための監査なんです。ですからこの1枚がですね、偽の紙じゃないかどうか、それから人が書いたちゃんと字なのかどうか、それから不審な点がないかどうか、すなわち選挙違反という犯罪が行われたかどうかを調べるための捜査といいますか、監査が法医学的監査、フォレンジック監査なんです。オーディットなんですよ。それやってるんですよ。今3分の2終わったって言ってますね。もうだから140万票がよく調べましたよね。全部人手でやってるんですね。で、アリゾナ州で結構結果が出てきたから、ペンシルバニア州でもやろうとか、各州でやろうって話で全米に広がりそうですね。そうすると、不正暴露で、やっぱこれはバイデンをインチキだって話になりますよね。ただ、トランプとしては、単にバイデンを追い出せばいいっていうことではなくて、こうやって、どこまでも嘘をついた、いかにデタラメなやつだっていうことを、やつかっていうことを世界中に知らしめるためにやらせてるんだと思うんですね。すなわち、バイデンたちを全部捉えて、利権を全部自分たちものにしたら、第二次大戦の後始末と同じで話は全然変わらないでしょ。で、二大臣しちゃいけませんよね。二大臣するためにはヒーローにしちゃいけませんよね。ヒーローにしたら二大臣になりませんから、逆の効果になりますから、いかにとんでもなくデタラメか、うんざりだということを アメリカの中と外の人たちに全部知らしめてから排除しないと悪霊が残っちゃうじゃないですか。いや、あれとは正しかったとか言ってなんか動き出すやつが出てきちゃって止められなくなるでしょ。そうするとどこまでも悪い、どこまでもひどいというところまでやらせてから自然に消えさせないとですね、悪霊は断ち切れないですよね。私そのオペレーションではないかなと思うんですね。だからそのビル・ゲイツも何もデタラメ放題、あれもそうですわ、そろそろデタラメ放題もやってるでしょう。実はビル・ゲイツはですね、昔からワイオーミングにね、小屋持ってるんですよ、別荘ね。あれがいわく付きの別荘で何やってるんだってよく言われるんですけども、今度その別荘のその場所かどうか分かんないんだけども、バフェットじゃなくてソロスだったと思いましたが、次世代原子炉を作るっていう発表したんですね。なんかビル・ゲイツが原子炉を作ったらどういうことになるかってみんな思いますよね。やっぱりそうやってデタラメぶりを世界に暴露させようとしてんだと思うんですよ。そうするとね、トランプたちは要するに来年アメリカの連邦議会やりますよね。連邦議会の上下両院で、トランプ支持の共和党で多数を固めようということだと思うんですね。だからそのやっぱデタラメをどんどんどんどん表に出していくというところが先なんじゃないかなと思うんですね。でだから結局ディープステートはそれを支持する連中も含めてやっぱ消えるということの運命にもカサンドラクロスに向かって爆心中ということだと思うんですね。でそれは世界中に広がっていくと、中国だってもう去年ですね、去年のちょうど今頃だよ、バノンがほらニューヨーク市の上空にね飛行機飛ばして巨大な横断幕出したじゃないですか。新しい中国、新しい連邦中国国家おめでとうというね、新しい新中華連邦おめでとうというさ、大きな垂れ幕をさ、飛行機でニューヨーク市上空飛ばしたじゃないですか。結構話題になったんじゃないですか。自由の女神の上空をね、バノンが。あれですよ。だからもう、東アジアの決着もついてるんでしょ。で、法輪功って言いますよね。法輪功が、エポックタイムズという、メディア持ってるじゃないですか。あそこトランプ陣営と最初から完全に一体じゃないですか。もうエポックタイムズはトランプ陣営と完全に一体で、だから中国民主化勢力とトランプたちは完全に組んでますよね。で、最近なんか、あれも習近平もいるんだかいないんだかって様子だし、静まり返ってるんでしょ。中国はほら金取られちゃってさ、もう身動きつかないんだと思うんですけども。だから東アジアも、まあ全部決着ついてて、あとはだから日本に救ってる、日本と韓国にいるね、ひどいそのディープステートを追い出しちゃうと、大体これで決着なんじゃないです？まあその最後の段階だと私は見てと思いますけどもね。それから相場の方はもう前から言ってるように仮想通貨から始まって全面的なバブル崩壊になりましたね。これはね。だから相場見ても、例えば材木の相場だって半分に崩れたし、それからビットコインも大暴落しましたよね。ビットコインの場合はですね、結局あれ犯罪捜査ですよね。犯罪捜査の結果としてビットコイン暴落してるんですよ。これね、ビットコイン暴落してるんですよ。どれぐらいの暴落かというとですね、これビットコイン始まって以来の値段なんですよ。ほとんどゼロだったのはここまで跳ね上がって今回ね、ここまで落っこってんの。もうだから、極端に上がって今半分まで落っこってきてるの。これ大変なバブル崩壊ですわ。こういうこと起こってんですよ、今ね。で、これは、やっぱり他のマーケットに全部波及しますよね。今回はだから、仮想通貨から、本格的なバブル崩壊が始まったんじゃないですか。これロンダリングの操作なんか原因ですよね。それで、ゴールドが、相場がね、今ちょっと戻ったでしょ。これは私は仮想通貨から金が逃げてきたんだと思うんですよ。でもそれもまた下がってきましたよね。だからゴールドも下げ局面ということは要するに、まあ資金繰り売りの方が強いってことですね。資金繰りの方が強くて、やっぱこれは仮想通貨とかなんかから逃げてきた金が入ったんじゃないかと思うんですけども、まあそれも下げに転じてきましたよね。だからこうやって投機の方は、スペクレーションの方はもう行方知らずになっちゃって、収拾つかない状況が引き続き続いてると思うんですよね。で、アメリカドルなんですけども、アメリカドルは、アメリカドルインデックスです、これは。米ドルインデックスは下げ基調が止まりませんよね。米ドルインデックスはどこまでも下げ基調で、だからドル安なんですよ。ところが円だけ弱くなって、円に対してだけは円高、円安ドル高なんですね。これが円ドルなんです。円ドルだけなんか形違うでしょ。円ドルだけどういうわけだか ドル高円安ですよね。異常ですよね。これは私は日本の金融機関とかメーカーがドルの資金繰りに困って、必死になってドル買ってるからだと思うんですけども、ねえ、日本のディープステートドル止められちゃって必死にドル買ってんだと思うんですけども、これはっきり言って非常に、だからドルが足りなくてもがいてんじゃないかと思うんですけど、このドル、この円高、あ、円安ドル高ってやつは。だからアメリカドル全体はさっきみたいにドルインデックスはずっとドル安ですよね。でも円だけこうやって円に対してだけ、強くなってんですよ、うん、これはなんか日本の、うん、ドル投資やってた連中がひっくり返っちゃって大損こいちゃって必死に ドルを買い集めてるだけじゃないかと思うんですけども、バカな連中ですよね、昔からね。で、そのコモディティのマーケットもですね、例えばオイルなんかはですね、もう一回ちょっと上げたんですね、ここね、ちょっと上げたんです。でももうしかしですね、金は続かんですよ、そうそういつまでも、いくら行ったってそのコロナで世界中大変なんですから、まださっき渡航制限とかあってですね、そんなに本格的にね、経済がですね回復したわけでは全くないですよね。で、この FRB のですね、金融の姿勢もね、出てるんですけども、FRB のどれだけ資産買ってるかって様子もですね、ここに出てますね。過去1年間です。ずっと買い上がってんだけども、特別大きく買ってるわけでもないし、大きく売ってるわけでもないでしょ。FRB はだから相場に無関心ですね。相場の動きに無関心で、少しずつ資産買ってんですよ。だからもう、相場がどうなると、俺は知らんよというのが FRB の姿勢でしょ。だから、ここでなんか、FRB が相場刺さるなんてことは全然ないわけですよ。もう買いたくないんでしょ。ね、金出したくないんでしょ。だから、ほんの少しずつしか相場に金入れてませんわね。だから、当局は動いてないってことはわかりますよね。一方、さっきのビットコインの手入れみたいに、やっぱ不正の追及は猛烈ですよね。で、油はちょっと上がってるんですけども、これが大豆ですよね。大豆はやっぱ落ちましたね。うん。さすがに大豆落ちましたね。それから、材木。これもね、狂ったような相場だったんですよ。材木落ちてきたでしょ。材木のね、相場なんかこうなんですよ、これ。これ78年からの材木の先物相場ですか。材木先物なんてあるんですよ。誰も注目してなかった。今回コロナでね、去年の8月からね、こう上がったんですよ。バカみたいですよ。400ドルだったものがね、1400ドルになったんですよ。3倍以上上がったんですよ、これ。で、今ここまで起こってきたわけ。もう、気違い相場ですよ、これ、はっきり言って。こういうことが起きたわけ。だからもう、アメリカ人が引っ越しをしたんでね。で、家がいるんだと。家の需要がすごいんだって話で、振り込みでこんな風に上がったんだけど、もう、クレイジーな相場そのものですよね、これね。もう、起こってきてますよね。これ、変な投機は、だからもう、終わってきてんじゃないですか。それから、銅ですね、カッパーですね。カッパーも下がってきたんですよ。見てください、これ。ね、銅もね、下がってきてるんですわ。それから、鉄鉱石ですね。アイアンオア。これも下がってきてるんです。ピークってね。そして、あとはですね、アルミも、下がっていないけど横ばいなんですね、これね。上がらなくなってきてますね。それから、CRB、先物インデックスですね。商品先物インデックスですね。ここはまだ立ち上げてるんですよ。これやっぱり油とかなんかじゃないかな。油を釣り上げたんで、これ上がって。だから要するに商品の世界も、ニューヨークダウと同じで下がると困るんで、必死に釣り上げてんだと思うんですね。商品インデックス下げると金が抜けちゃうんで、みんな投資家金抜いちゃうから、なんとかですね、金をつぎ止めようとですね、私は釣り上げてんだと思うんですよ。油を使って釣り上げてんだけども、他のもの起こってきちゃってんだと思うんですね、これね。だからまあ、投機ももういよいよ末期に今入ってて、で、最後だから、ビットコインに、まあ、ロンダリングの操作が入って決定打になったんじゃないですかね。それからアメリカの株なんですけども、ニューヨークダウはまだ上がってるんですね。ただそれもですね、ほぼ天井のような感じで、あまりなんかこれ以上上がりにくい展開に見えますよね。だからこれ以上上がりにくいような感じは見えますよね。これがニューヨークダウですね。それから、ナスダックですね。ナスダックは完全になんか天井打った感じしますよね、これ。ちょっともう上がらないって感じしますよね、ナスダックはね。 で、じゃあ今度は日経平均見てみましょうか。日経平均下がってきてるでしょ、ほら。日経平均は完全に右肩下がりになってますよね、もうこれね。なんか終わりつつあるんじゃないですか、これ。それから、上海50。上海50。もうこれも完全にピーク打っちゃってますね。上海株も完全にピーク打ってますね。だから株はもう大体ピーク打っちゃってるんですよ、こんな感じでね。まあ一応まだ上がるものはあるかもしれませんけども、ほぼだからピークは打っちゃってますね。あと金利ですね。金利は高止まりなんです。これ。これアメリカの長期金利です。下がらないでしょ。高止まりなんです。だから住宅着工なんかもう鈍ってきたでしょ。落ちてきてるでしょ。やっぱり、金利が高止まりしてると、経済には間違いなく減速の力が働きます。それから、日本。日本も長期金利は高止まりなんです。下がってこないでしょ。ねえ。だからやっぱりこれもですね、なかなか、金利が高止まりしてると、いろいろ厳しいと思いますよ。これからだから経営状況なんかもかなり厳しいんじゃないかというところが増えてくると思いますね。で、景気の方はご承知の通りですね、3回目の緊急事態宣言ということで、まあまた悪くなりますわね。で、今ですね、この赤字決算が多いんですよ。見てください、これ。赤字決算すごく多いんですね、これ。有名な会社もどんどん赤字決算でしょう。それからあとはですね、リストラが多いんですよ。リストラ。ねえ、いちいち名前言いませんが、大きな有名な会社が並んでるんでしょう。問題は、昨年、2020年度が厳しいのはわかるわけですよ。もう、それはね、大変なことでしたから、未曽有の事態なんで、2020年度の決算が悪いのは、まあ、これはもう、ある意味でしょうがないと。問題は21年度です。今こうやってリストラしてる会社とか赤字決算の会社が2021年度にどのような前向きで建設的で実行可能な経営目標を立てることができるのかというところがポイントですね。株価を意図的に釣り上げるなんてこと意味ないですからね。そうではなくて、本当にアフターコロナに黒字返しになれる正規の正しいしっかりとした経営計画を作ってそれを実行できるかどうかが今年、今年度問われるんです。ということは、そういう人材がいればよし、いなきゃアウトってことです。人材がいればよし、いなきゃアウトってことで、まあ、これ以上言いませんけども、まあ、こういう会社の中知ってる方はよくわかるでしょう。これからどうなるのかね。今大赤字抱えた会社がこれからどうなるのかは、会社の中身知ってる方はよくお分かりだと思いますけども、まあ、そういうことだということなんですね。そういうことにしかならないということが、ほとんどのところはそうなんですね。特に大企業なんか大体そういうことだということですね。それはっきりと今出てるんですね。で、こうなってきますとですね、やはり旧体制の崩壊は日本でも広がるでしょうね。はい、日本でもかなり広がると私は思います。だから今年はやっぱり8月15日級のことだろうと思うんですね。で、世界中やはりコロナで世の中の常識は変わってると思います。やっぱり主要メディアの没落は、かなり激しいものがあります。テレビだけじゃなくて、SNS でもね、主要メディアの没落はかなりのものでしょう。Facebook も Twitter もね。一方、民衆の声はどんどん高まってきてますね。まあ、ネットを使った民衆の声、横の声はこれもう規制できませんからね。中国もそうですけど、規制できないんで。まあ、なかなか中国の場合、外には出てこれないようにしてますけどね。これはもうしかし高まりとともに、これはもう沈めることはできないですね。こういうのはね。で、同時に今ですね、特に、コロナ明けで、職場再開したところは、働き手がいなくて、困ってる会社が多いんですよ。求人しても人が働きに来てくれないんですね。結局、これはもうですね、多様な働き方が拡大しまして、今までと同じように通勤して、今までと同じように仕事する人が減ってきたってことなんですね。結果的に、どうしても人がいるところは、賃金を大幅に上げるしかないんです。ですから賃金上昇が目立ってきてます。特にアメリカがそうです。アメリカはもう賃金上昇によるインフレを本格的に心配しなきゃいけない状況に今なってますよね。なってきましたね。なんかですね、これは日本もそういうことになる可能性大きいですね。この後ですから、まあ、それなりに2021年度も結果が出てきますわね。私は結果的に仕事を失う人はかなり出てくるんじゃないかと思うんです。そうすると、前にですね、ソニーの前身の東京通信工業の、設立首相の話をしたと思うんですね。 ああやって自分たちので仲間を作って自分たちで何か始めないとどうにもならない状況は多分広がってくるんだと思うんですよね。ですからもうコロナで本当に世の中変わって今でも変わりつつありますから、縦より横、大より小、外見より中身、もうこれで行くしかないですよね。さっき見たその不景気 .com のね、あのリストを見て、会社の中身知ってる人はこれが今年度立ち直るかどうかをよく見極めたらいいですよ。あそこに出てなくても自分たちの組織がこの後アフターコロナのいろんな変化に耐えうる状況かどうかをよく見極めたらいいですよ。ねえ、和線療養で行ったらいいですよ。和線療養でこのまま行けばよし、行かなかった場合どうしようかっていうことを和線療養で行っていろいろ備えをしておかないとダメだと思いますよ。でやはり、うん、物事は両面ありますから、壊れれば次生まれるんですね。壊れた後次の創造が始まります。ですから私はですね、この旧体制の崩壊というものが新しいチャンスを生むんだろうというふうに思っています。壊れるから何か生まれてくるんですね。壊れないと生まれませんからね。そうすると今ですね、必要なものは状況の変化に即応前進できる共同体を作るということですね。これから先当面一緒にやっていく仲間を見つけるっていうことが最も大切なことだと私は今思いますね。もう一回例のそのソニーのですね、設立収支書をもう一回ちょっとまた見てみたいと思いますが、これがそのソニーの前身になりました、東京通信工業株式会社の設立収支書です。これはですね、イブカさんたちが作ったもんで、戦争から終戦からまだ1年も経ってない昭和21年1月に出したもんですね。で、真面目なる技術者の技能を最高度に発揮せしむべき自由活発にして愉快なる理想工場の建設という、こういう理想に基づいて、実はこの人たち戦争中はですね、日本測定器株式会社という会社にいたんだそうです。そこでまあ仕事してたんですが、あの終戦と同時にこの日本測定器が解散するんだと。で、当時一緒に働いていた技術者数名が東京通信研究所という名前で新しい組織を作って、そこで新しい仕事を始めたんだと。目的としては技術者たちが技術することに深い喜びを感じ、その社会的使命を自覚して思い切り働ける安定した職場をこしらえることが第一の目的であった。そのためにその共同体を作ったってことですね。で、これを始めましたらもうすぐに需要があったんだと。すぐにいろんなとこから引き合いがあって量産しなきゃならなくなったんで、あっという間にこの会社、この、大量注文を見るようになって、でこの株式会社を作ることになったんだというふうな話がこの東京通信工業株式会社設立収支書の中に書いたんですね。要するに時が来れば一気に仕事が出てくるんです、必要だから。だから大切なことは今そういう時代が来ることを目の前に見ながら、一緒にやっていく仲間を作るってことですね。一緒にやっていく仲間を作っていかないといよいよ何か始まった時に間に合わないと、こういうことになるんで、ここはぜひですね、今頑張って仲間を作っていただきたいというふうに思ってます。で、この NSP の自局勉強会もですね、まあオンラインはちょっとどうしようもないんですけども、あの会場開催ができるようになりましたらね、グループ参加ってのやろうと思ってるんですよ。だから会場にグループで来てもらってもいいし、あるいはグループでそのオンライン上に来てもらってもいいと思うんですよ。つまりその NSP の自局勉強会はですね、今後はですねライブ配信にしようと思うんですね。だから現地でもできる、現地に来てもいいし、それからネット上でもライブで参加できるって、こういう形式にしようと思うんですよね。そうすると例えばですね、仲間でこの勉強会に参加してもらうと。で、私が1時間半ぐらい喋って質問30分ぐらい受けて、その後はそのディスカッションの時間にするんですね。このディスカッションの時に仲間でまず最初にディスカッションしてほしいんですよ。要するにどう思うって話ですよね。どう思う、どうしようって話をしてほしいんですよ。みんなが同じ話を聞くと、そこで一つなんかみんなの発想の原点が揃うでしょ。そこから出発できますから、話の原点が合うじゃないですか。だから話を聞いたいところから話し始めると話がスムーズに進むんですよ。だから仲間で聞いてもらって、仲間でその後話をしてもらうとものすごく実り大きいんだと思うんですね。だからその仲間っていうのはこの会場に来てもらってもいいし、あるいはネット上でそれぞれみんなズームで参加してもらって、その後 なんかズームで分科会作れますか、それでズームで分科会やってもいいし、あるいはですね、地方のどこかの場所に集まって、すなわち地方のどこかの場所に数人が集まって、そこからズームで参加してもらってもいいんですよ。これ一番簡単だよね。どこかに近所にみんなの集まって、集まる人集まって、その場所からズームでその東京のその勉強会に参加してもらうと。で、そのそれぞれのね、ミーティングになったら、その仲間それに集まってるから、そこでミーティングしてもらえば一番簡単でしょう。そういうやり方でいいと思うんですね。それが実は私はですね、創造のための共同体作りの一番分かりやすく簡単な方法だと思うんです。要するに溜まり場から始まりますから、共同体は溜まりから始まるんで、で話をしていきながら、なんか面白い人がいたら、まあそこに呼んできてもいいし、よそと一緒に勉強会の後のミーティングやってもいいですよね。だからアメーバー的にこの共同体って広がれますよね。それがなんか戦略的に一番面白いんじゃないかなと私は思ってるんですね。いずれにしろ今みたいなことってのは歴史的に見るとですね、相当すごいことですから。で、要するにカサンドラカルスに向かってますから、今までの体制はね、これも止めようがないと思うんですよ。そうするとやはりここは状況の変化に即応前進できる共同体を作ることが非常に賢いことだと思います。で、やっぱりこういうのは早くやった方が絶対楽ですね。追い詰められてやるとですね、まあそれはなかなか悲惨なことになるんですよ。平成の時の銀行を潰れる時、平成の大企業の大リストラもそうなんです。気づいて最初に出て、最初に行動して最初に出た人はかなり楽に次を作れました。ところが最後にですね、新聞に大見出しが載ってからね、新聞に大見出しが載ってですね、いつ潰れんだって話になってからね、出ようとしたってなかなか出られないし、潰れた後はもっと大変なんですよ。だからね、これね、先手打たないと本当本人が大変ですから。もう金融危機とかね、金融危機、産業危機、生活恐慌、恐慌だな、金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌ってね、早く手を打たないとね、本当悲惨なことになりますから、まあそこはですね、ぜひ頑張ってやっていただいた方がいいと思いますね。はい。じゃあ質問の時間に行こうと思うんですね。ちょっと質問を読みながらお答えしていこうと思います。私はワクチン打ちますかって最初のご質問があるんですが、いや、ワクチンは私は打たないですね。はい。ワクチンは私は打ちませんですね。藤原先生、お元気でしょうか、お過ごしでしょうか。小浜キャンパスまでは学生時代にどのような経路で通学されていたんでしょうか。これ面白いですね。私は神奈川県の茅ヶ崎に住んでましたので、東海道線で茅ヶ崎から、品川まで行きまして、で品川から、山手線で渋谷まで行きまして、渋谷から、井の頭線で小浜東大前まで行ったと、まあ、このルートで、通っておりました。はい。から、時事報道で6月は何か大きな変化ありそうですねと。国民健康保険料金が24年に 60% 以上は値上げされるようですが、実質年金支給額のとの相殺にも見えますと。社会保障の方向性どうなっていくんでしょうか。今回は社会保障はですね、大規模な見直しが迫られる可能性も大きくありますよ、このコロナで。一つは金がなくなっちゃったってことね。医療、介護、福祉の世界、特に医療がですね、このコロナで激変するんじゃないですか。コロナが落ち着くと今度ですね、医療業界の中のいろんな矛盾が全部吹き出しちゃって、健康保険制度のことから始まってですね、大胆な見直しが本当に必要になるんじゃないですかね。私はそんな感じがするんですよ。まあ結果的には国はあまり金を出せなくなるんでしょうね。あと同時に何でもかんでも医療に頼るって話でもなくなっていくんでしょうね。だから結果的には健康寿命を伸ばす以外に方法がないと、私はそういうことに結果的にはなるような感じがするんですけども、はい。それから満州の亡霊、満州人脈というキーワードに興味を持ち、東京藤原学校も拝聴しました。もっと知識があれば理解が深まると思います。私のおすすめの本をということで、確か京都藤原学校は縁の攻防っていう本は紹介しましたよね。縁の攻防って話、あれ面白かったと思うんですね。あと満州国史の話も前回やりましたね。満州国史もやりましたし。そうしますと、あとはですね、731部隊のこととか、731だけじゃなくて、まだ中国でですね、結構残虐行為をやってた軍の話はね、本が出てんですよ。それこそ昔はですね、もっと出てました。昭和40年代とかもっとたくさん出てますから、結構古い本読むとですね、満州の人たちまだ生きてますからね。満州や大陸でデタラメやった人たちがまだ生きてるんで、結構生々しい本が出てるんですよ。三光ってご存知ですか、本が。三つの光って書くんですよ。三つの光、三光っていう本がありましてね、 まあこれは今あまり世の中で見ませんがね、まあ当時戦争経験者が書いた本ですよ。いかに日本がね、向こうでデタラメやってたか書いてんですよ。だからちょっと古い本をですね、見ていただきますとね、いろいろ出てきますわ。はい。だから6月に起きる事柄に注目しています。私の先読みスピードが早く追いつくことが難しいですが、一旦でも知ることは深い安心感があります。さて以前からトランプはアメリカファーストを推進し世界を変えるという話があり、属国日本に対する興味はないとのこと。インドを渡すのはアメリカとして日本人の手でこれからは始めるしかないのでしょうか。その通りだと思いますね。時局としては私明治の初めによそっくりだと思うんですよ。明治の初めにそっくりでね、西郷さんの時代にそっくりになったと思うんですよね。いろんな国が日本にモーションをかけてくると。で、大陸と朝鮮半島はなかなか怪しいと。で、そこをちゃんとしないと日本も危ないと。そもそも日本の、しかし外交の柱をちゃんと決めないともっと危ないと。経済界は勝手に自分の金も受けて損してばっかりいると。私はなんかですね、この、明治の初めにそっくりで、西郷さんの時代にそっくりになったと思うんですね。これよほど気合を入れてですね、もう一回日本外交から何から立て直さないとダメだと思いますね。もう今回は武力じゃないですから。今回は、要するに当時と違うのは武力による問題の解決はできないわけね。さらに加えて、金の力による解決もできないんですよ。要するに、マネーと軍事のディープステートがぶっ壊れたから、マネーと軍事力による物事の解決ができなくなってるわけね。ここはだから全然違うんですよ。明治の時とも戦後とも全然違うところで、マネーと軍事力を使わずに世界を協調していく。というか、どの国も同じ条件ですから。どの国も同じ条件になってくんで、ちょっと今までにない、全く別の方法を使わないと難しいですよね。うん。まあ、そのあたり、これから日本は大きく考えて行動しなきゃいけない時だと思いますよ。それから、先日あるところで中国とインド、どちらと組んでやっていくべきかと話をしていましたと、日本だと言ったら、とりあえずそれは抜きにしたという選択肢だったので、インドかなと思いましたと。これ中国だと言ったら、中国抜きだって意味なのかな。私はどっち選びますかと。私はどっちも選ばないですね。組むということは同盟というふうに考えたら、中国、インドと同盟は組めないですよね。同じ陸の民同士だから、同盟は組めないですよね。だから、是々非々で強いってことですよ。要するに、この、黒か白か、どっちか一歩ってことはないですね。要するに、是々非々で付き合っていくっていうふうにしないと、インドも中国もね。だから、その、なんかね、前提条件決めていいとか悪いとか言うと、もうそれおかしくなっちゃうから、是々非々でやるということだと思いますよ。だから、どっちと組むと、どっちに一方的に味方するということではないと思いますけどね。から、精神的な不調や疾病を抱える人が増え続けているようです。うつ病を筆頭に適応障害やパニック障害などポピュラーな病気になりました。これから日本を考えるという戦場で精神不調への対応や予防についてお返しくださいと。まあ私はね、言うまでもなく専門家いらっしゃいますから、まず基本的にはその精神不調の原因をね、物理的な原因を、環境的原因を抱えてるとですね、まあそれは治すしか、変えるしかないですよね。ストレスを減らす環境に自分自身を持っていかなきゃなんないですね。でもそれ以上の方法だとすると、まあ針とかね、鍼灸とか、それは漢方じゃないです。まあ私もいろいろ経験しておりますけども、まあ、っていうかその実際やってますけどね、まあ精神的な運ではないんですけども、要するに針とか漢方とか前からお世話になってますけども、やっぱり見てますと、自律神経の失調した方とかね、あとは癌の方とか、鍼灸とか漢方でだいぶ良くなってますよね。こんな変な副作用なく良くなってますから、やっぱり対処するとしたら鍼灸とか漢方がいいんじゃないですか。ただ鍼灸漢方はですね、よく先生選んでくださいね。はっきり申しますけども。先生選ばないと、全然効かないとか、痛い思いするだけってことありますからね、よく先生を選んでいただきたいと思いますよ。アメリカ公聴会などで新型コロナウイルスの初発は人工的な変異によることが判明しそうですと。人工も自然由来も科学的に対処に変わりはあると思いませんが、意識を含めたより広範なフィールドで考える必要があればお聞かせくださいと。まあそうですね、人工的な改変が行われていたと。まあその後はですね、まあ自然界がまたさらに変化を加えたということで考えるとですね、やっぱこの遺伝子操作っていうんでしょうかね、から始まって、倫理のないサイエンスの怖さよくわかりますよね。科学者が無宗教であることの怖さってこういうところにあるんですよ。科学者が、結果的には無宗教って言ってると、 その邪教偶像崇拝になるってことは明らかなんですね。彼らは自分たち無宗教いいと思ってるけども、実は無宗教の人の多くはお金の崇拝者ですよね。私は無宗教だって人の多くはお金を崇拝してるんですよね。で、権力も最後お金に通じるんですよ。だから支配欲も最後は金に通じるから、まあ大体金を崇拝してるんですよ。だから金の前に一段階手前の権力とか、それからあと強いものとか、いうものを崇拝してるでしょ。だから多くの無神論者と威張る人っていうのは、威張ってる人は偶像崇拝者ですよね。で、偶像崇拝者って一番危険な存在なんですよ。無宗教は大体どっかの何かの偶像崇拝者だから、偶像崇拝者って一番危険な存在で、要するに何するか分かんないんですよ。自分の損得のためには、とんでもない人殺しでも平気でやっちゃう可能性があるわけですね。その怖さが浮き彫りになってるんだと思うんですよ。20世紀にそれが一番はっきりして、今ここでそれが一番もっと明確に世界に見えたんじゃないですかね、コロナという形でね。これはやっぱり大きく規制されると思いますよ。だからまともな人間には、偶像崇拝者には危険なことはさせられないと。そうなんですよ。偶像崇拝者に会社の経営をさせたり、偶像崇拝者に政治やらしたり、偶像崇拝者に科学やらしたら危険だということがはっきりしたんですね。そういうことだと思いますよ。からソフトバンクの決算ですね。昨年の1兆円の赤字から5兆円の黒字と普通の会社のではありえない決算だと。一方で1000億円の普通社債発行して借り入れの返済に当てていると。完全に自転車操業だと。グループの赤字、黒字決算はあくまでも株高でのペーパー上の黒字で、孫正義も手元資金が把握できていないのではないかと。まあそうだと思いますね。こういうなんかインチキ会社って結構、バブル末期に出てきますよね。バブル末期になんかインチキ会社がですね、タコ踊りするってよく我々見てんじゃないですか、過去もね。その一つだと思います。ただこれは後ろに政治がついてますよね。すなわち損から金をなんか抜いてるやつ、逆に損に金渡して金取られたところが結構ありそうじゃないですか。だから政治の渦中にいますよ。損もだから気をつけないとね。だから下手に潰れるとなんか大変なことになるんじゃないですか。やっぱり銀行も巻き添えにしますしね。どこの銀行だかよく知りませんけどね、巻き添えにしますしね。まあなんか、完全にカサンドラクラスになってると思いますけども。だから今の政界や官僚の世界を見てると、8月15日の終戦の前によく似てますが、コロナオリンピック開催になると思います。菅首相が国民の命と健康を守るというフレーズを壊れたレコードに繰り返して、挙句の果ては検査技師までワクチン接種に動員するのは戦地の学徒動員状態です。問題はこの後の付け方が、大増税ですが、いかがでしょうか。まあ増税する力はないでしょうね。結局デタラメやると選挙で負けるんですね。だから増税なんかできないんですよ。だから当面はちょっとね、引いて考えるとすぐ分かるんですけども、清和会の長期政権続いたでしょ。20年清和会やりましたよね。20年以上にわたってね。だからその清和会長期政権潰れたら、あとは短命政権が続くんですよ。しかも安倍なんか随分長くやったでしょ。それも終わってるんでしょ。要するに短命政権だから、菅も短命政権なんですよ、はっきり言って。菅も所詮は短命政権で、この9月には総裁選があるわけでしょ。総裁選で負ければそれで終わりでしょ。だからもうこの様子だとコロナやってもやらなくても大失敗だから、まあ終わりでしょ。だからその後は当面は短命政権が続くんです。いろんな人が出てきて、普通はね。だから大増税とか勇ましいことは当面できないんですよ。だから問題や政府の問題はむしろあぶり出されていくんですね、今まで隠れていた話が。だからこの際ですから全部棚卸しだね。もう要するに明治の時に天皇を入れ替えちゃったとこから始まって、嘘が全部積み重なってるわけですよ。まあイギリスもアメリカも帰る通しですね。まあもう世界から手を引くわけですから、まあ、帰っていくわけですから、まあここから明治朝政府そのものやり直しですわね。まあいい時に来たと思いますよ。それからトランプ劇場の後半が始まって、水面下でもかなり変化が起きているように感じます。今年の夏から秋にかけてその現象が顕著になってくると思いますが、どうでしょうか。特に日本が受ける影響や政治経済体制に与える現象について解説願います。まあ今日この点についてお話ししたかと思いますが、トランプがいつ大統領に復帰するか、これは私分かりません。ただトランプはそれが目的ではないと思います。それが目的ではなくて、そのディープステート全部追い出しちゃって、トランプ支持の人たちで議会も上下両院固めるというところが一番の目的だと思うんですね。 そこまではやりきると思いますね。だからその過程で日本のディープステートも追い出されちゃうし、中国のディープステートも追い出されるということだと思いますんで、その追い出されるところでですね、かなり日本にも劇的な変化が次々とこれからも引き続き襲ってくるだろうなと思います。それから世界はコロナワクチンを強制的に打たされているところも多いようですと。日本も大規模接種が始まりました。今後接種した人が増えたときに日本もワクチンパスポートが導入されるのでしょうかと、本当に個人の自由は保障されるのでしょうかと、を考えるということですが、ワクチンパスポートは言葉だけではあるんですが、なかなかこれは普及しませんね。例えばワクチンを打たないと入国できないかっていうと、あれギリシャなんかの場合はですね、ワクチンを打ったか陰性証明かどっちかがいるって言ってるんですね。ワクチンを打つことを強制している国は今ないですよね。もちろんなんかね、ワクチンどうしても打たなきゃいけないっていう連中はありますけども、基本的にはないじゃないですか。で、アメリカでもこの間世論調査出てましたけども、社員にワクチンを打たない社員は、社員になっちゃいけないと言ってるところは 4% しかないって言うんですね。まあ、特にアメリカなんかワクチン拒否者多いですからね。日本もそうですよね。したがってワクチンパスポートは現実的に無理ですね。まあ、中国なんかいろいろやってるみたいですね。まあ、全体主義だから、まあ、やってるんでしょうけども、まあ、そういう全体主義の国でなければ無理で、今から日本やアメリカやヨーロッパがそっちに変わることは全く無理ですね。むしろディープステートの連中が入れたかったんでしょ。ディープステートの連中がこのコロナをきっかけに人を完全に支配しちゃって、で、言うこと聞かないやつは排除しちゃうと。だから世界の民衆を全部自分たちの家畜にすると、飼い慣らした家畜にして自分たちが上に座ってふんぞり返って永遠に家畜の飼い主として君臨しようと思ってたのがディープステートですよね。それは失敗したんだと思います。見事に失敗したんですね。それで、だからもうそういう話は立ち消えになったんだと思うんですよ。これはね、追われる立場になったんだと思うんですよ。まあ今後はですから、まあその今までのディープステートのそういう人の支配構造が、まあ、ネットをはじめあらゆるところに広まってたでしょう。それが壊れていくプロセスですよね。だからむしろですね、自力で生きないというためですね。これからは自力で生きる力が本当大切だと思いますね。はい。それから世界で同時に起きていることはもはや民主主義資本主義の終焉と感じます。だとしたらこれから起きる経済や政治や政府の崩壊後に世界はどうなるのか。また中国包囲網が出来上がり、戦争が起きて中国4分割、北朝鮮各国の合併など起きるのではないかと、 NATO が日本に来ることを考えるとやはり開戦なのかと考えてしまいます。基本的に戦争はないんでしょうね。戦争がもうできなくなったんだと思うんですよ。もう人も金もなくなっちゃって、実は戦争はできないんだと思うんですね。だから中東でも戦争終わりになったんで、で今なんか日本の周りいろいろ騒いでるけど、私は全部金の話だと思いますよ。結局戦争の危機がないと金出てこないですよね。今なんか台湾だと言ってますよね。やっぱりその朝鮮半島はもうトランプがしっかり抑えちゃいましたよね。ロシアは強すぎるわけですよ。ロシアにはかなわないわけよ。だからロシアのミサイルを持ってる中国にもかなわないわけよ。ロシア強いから。北朝鮮もそうでしょ。とここはかなわないんで、ここと戦うって言い出すと本当に危ないから台湾守るとか今言い出してますよね。でも台湾ってトランプたちともがっちり組んでるから話ついてるわけでしょ。共産党とは話ついてて、で戦争にはしないわけでしょ。今やってるのはまあ、一部の連中と、あとはなんかあれですよね、一部の跳ね返りと、あとは金の話ですよね。だから NATO が日本に来てるのは要するに金の話でしょ。もう要するに NATO 壊れちゃったわけだよ。トルコは離れちゃったでしょ。トルコ離れちゃって、それでもうトランプがぶっ壊しちゃったから、もう NATO としてできること何もないですから、で今度日本を脅かして日本から金巻き上げようってことなんじゃないの。だからみんな太平洋に来いよと、こっちはまだ日本が金出すぞってことで来てるんだと思うんだけど、ここでも清和会が潰れたらこれも飛ぶんじゃないです、はっきり言って。だからまあ戦争にはならないんじゃないですかね。でもしかし戦争の一つもしないと金が出てこないから、一発やなきゃならないと思ってる連中いることは確かですよね。それは確かなんだけど、なかなか難しいんじゃないでしょうかね。まあ、最後どんな形でね、中国民主化勢力が共産党解体に持っていくのか、その辺はね、私も注意深く見てるんですよ。どんな最後のところどんな風にやるかですね。あれソビエト崩壊した時もあっという間だったじゃないですか。89年になんかあっという間にベルリンの壁崩壊しちゃって、いやベルリンの壁崩壊なんて起きたら核戦争からみんな心配してたんですよ。全然ベルリンの壁崩壊した時にソビエト軍は来なかったじゃないですか。 普通だったらベルリンの壁崩壊イコールソビエトがもう西側と核戦争を始める瞬間ですよね。ところがさ、ベルリンの壁崩壊した時ね、東ドイツ軍も来なかったし、ソビエト軍も来なかったんだよ。要するに東側陣営、ソ連陣営崩壊が始まった時に、ソビエト軍も東ドイツ軍も動かなかったじゃないですか。あれでみんなと思ったわけですよ。おお、連戦は終わったと。そうか、ソビエト軍も東ドイツ軍ももう戦える状況じゃないんだと、戦う気がないんだということがはっきり分かったわけですよ。そうしたらもうその2年後にはソ連は崩壊しましたね。ただ崩壊する前にソ連軍がクーデターを起こしたでしょ。91年8月クーデターね。でもあれは全部逆目出たわけよ。結局最後追い詰められた軍部の跳ね返りがですね、武力でソ連崩壊を止めてやるって、で、クーデターを起こして全部それが逆目に出て、ソ連崩壊が一気に早まったって事件がありましたね。だから今回も早まる連中いるかもしれないんですよ。でもやったらそれで自滅ですよね。体制は決してると思うな。なんかもう、要するに勢いってものは大体あるんですね。勢い見てると、もうなんか、みんな撤退じゃないの？中国共産党も、それからアメリカもですね、軍は撤退なんじゃないですか？今いろいろやってみたけども、もうこの後本格的な戦争っていうのはちょっと難しいんじゃないですかね。私はそんな風に見えるんですけども、ヨーロッパなんかもっとそうだと思いますけども。で、あと最後もう一つありまして、精神的に詰まる仕組みを超えた、抱えた精神構造の日本列島で、飢餓、食の危機を私は考えています。これは現行の大量貨幣印刷投入によるコロニー施策公式では解決できない危機と思いますと。様々なコミュニケーション方法の機会を増やし、心の外から涙が溢れる清い愛情に出会えればと思いますと。食糧危機はいつもあり得るんですね。それはやっぱり貿易が止まったりしても送り得るし、それからまあ、国内でね、いろんな気象変動が起きれば起きれますから、いつでもあるんですよ。だからまあ、これは食料に限らずですね、サプライチェーンを短くするってのは大きな課題なんですね。しかも今後は、安心安全とか持続可能性高いものにしなきゃいけないでしょ。だからサプライチェーンは、サプライの一番初めのとこからね、一番初めのものづくり、農産物を作る、その前の土づくりとか、いうところから始まって、全部作り直していかないといけない部分も相当あるんですね。だからこの先はですね、まあ、そういう物の危機っていうのは結構来るかもしれません。ただ今のところはですね、何があっても物が溢れてるという状況なんですよ。まあ、例えばみかんがなければリンゴがあるみたいな話でね、今なんか世界中ですね、実は物価は比較的安定してるんですよ。今世界で余計他の物価上昇率ってやつが3つぐらいしか国ないんじゃないですか。ベネズエラとレバノンとあとジンバブエぐらいしかないんじゃないですか。ジンバブエも低かったかな、3桁になってたかな。余計他って確か3つか2つしかないですね。で、三桁の物価上昇率の国もそれぐらいの数しかないんですよ。あとは二桁以下の物価で、何か40年前、50年前とはすっかり変わりましたね。80年代、70年代、80年代の猛烈な物価上昇とはだいぶ変わってきましたよね。今なんか世界中どちらかというとデフレ傾向で、私はやっぱりそれはお金の出し過ぎっていうよりもですね、供給過剰経済なんじゃないかと思うんですよ。で、供給過剰経済だからやっぱ物の値段上がらないんじゃないんです。そうすると、とりあえず物はあるんだよね。しかし、その物ってやつが、まあ、ご質問にもあったように、これでいいのかって話があるわけですよ。続くのか。一つは続くのか。二つ目は、その物でいいのかですね。クオリティっていう意味で。それそうでもないのが、虚弱性がすごくあるわけで、それ変えなきゃいけませんよね。まあ、ですから、これから、まあ、グローバリ、ね、ディープステートのグローバリズム、マネーと武力による世界支配っていうものが終わってきてるんだから、そこを変えていかなきゃいけないじゃないですか。それはかなり努力いりますよね。で、それ逆に、それ変えていくことがチャンスなんですね。変えるっていう仕事そのものがチャンスになってきますから、そこはだからもっと建設的に私たちは考えるべきだと思うんですね。どうやって新しい世の中を作ったらいいかはやっぱり建設的に考えるべきだと思うんですね。やはり先ほど紹介しましたこの、ソニーの前身であります東京通信工業の設立収書のようにですね、やっぱりこうですね、真に人格的に結合し、固き共同精神を持って思う存分技術能力を発揮できるような状態に置くことができたら、たとえその人員はわずかでも、その施設は乏しくとも、その上はいかに楽しきものであり、その成果はいかに大であるかを考え、 この理想を実現できる構想を種種心の中に描いてきたと。こういうふうにやらなきゃダメですね。心の中に描いてくれば、ある時それはチャンスが来るわけですよ。ところが、図らざる修繕はこの夢の実現を促進してくれた。誰誘うともなく、志を同じくする者が自然に集まり、新しき日本の発足と気を同じくして我々は発足した。発足に対する心構えを、今更強調する必要もなく、長い間、皆の間に自然に培われていた共通の意志に基づいて、全く自然に滑り出したのであると。こういうふうにできると思います。だから、職のことも含めてね、職ももちろん含めて、今ここにまさに私に読みましたこの五行、この精神を持って今動いていれば、それは確実にこれは結果を出すことができるんだろうと思うんですね。で、その、最後の大きな転換が起きた後はもう間に合わないってことを覚えておいてください。ソビエトの時もそうだったんですけども、91年の12月のソビエトがいよいよ崩壊しますよね。その時までソビエトはなくならないと思った人はたくさんいたんですよ。そういう人たちが一番ひどい目にあったんですって。一方ソビエトの崩壊を見越した人は1982年からですわ。少なくとも1982年、ソ連崩壊に9年前にポーランドで民主化運動が始まりましたね。あそこから始まってるんですから、だからもう9年前から本格的に動いてる人は動いてるんですよ。だからもうソ連崩壊の前に全部準備整ってたって人は決して少なくなかったんですよね。だから10年差がつきましたね。平成の崩壊もそうだな。平成の日本の金融危機だとか銀行倒産だとか企業の大リストラもですね、あの時は7年前ですね、90年の株の暴落からこれは変だと思っている人たちは大体準備ができてましたよね。ところがありえないと、日本の崩壊とか日本の銀行を潰れるなんてありえないと思ってた人は、それはもう銀行が今日潰れましたといきなりですね、新聞テレビが報道してから大騒ぎ始まりましたよ。もう黙ってて何もなすべきすべがなかったですね。だから決して皆さん最後まで待たないでください。この最後の瞬間待って相場で大儲けするなんてますます思わないでください。そんなですね、手品みたいなことはできるわけないんですから。そこで財産なしで成功したいという話は聞いたことないですから、私はっきり言って。そんなこと思わないで事前に手打っといてください。事前に行動しといてください。じゃないと大体間に合いませんからね、まあ、そんなことになりますんで、まあ、今月も新しいですかもね、ぜひ皆さんでまた未来を考えて元気にやってまいりましょう。どうぞ今月も皆さん1ヶ月どうぞお元気にお越しください、今度はね、いつまた会場で開催できるか分かりませんけども、また会場でもねお目にかかればと思います。では今日はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。